こまです、2度目来ました。今日はというか今回は陸物読みということで、ヤコードキタンを終えたんで、他にもなんかたくさん陸いただいてますのでやっていこうかなと、思います。で、今日やるのは、これは自分そのまま URL をそのままいただいたので、ちょっとどこのスレなのかよくわからないんですが、学校の先輩が私の名前で押しかけをしましたっていう題名の、まあレス読み形式の、G 研究みたいなやつですかね、ですかねっていうかそうらしいです。 G 研究みたいな話らしいですが、まあそれをやっていこうかなと。で、G ダレス読み336また出てきたと、別に妖怪みたいな扱いにされても困るんですけども、また出てきたよと、まあ今日、まあ、さっきも、もう一度やるという話はしてたんでね、来ました。で337ぬおっちゃん来た、こばは今日2回目の登場と、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、で338セカンドおっちゃん来たと、まあ、自分2人目じゃないんですけどもとりあえずあざす。で339押しかけかと、オートマじゃできないなと、オートマ、はい、とりあえずよくわかりませんけど、やりますわ。レス、読み形式なので、ぼちぼち、まあ、やっていくって感じですね。 BGM 乗ってんですかね、わずかに乗ってんのかな。まあ、こんなもんでいっか。学校の先輩が私の名前で押しかけをしましたっていうスレッド、スレッドっていうか題名かで、レス読み形式の話です。まあ、ほとんど一方でずっと書いてるみたいですけども、まとめですね、引き抜いてあるからそこの部分だけあれなんで、まあまあいいや、やれよ。314-7C 最近のここは怖いんですけど相談させてください。まだ読み始めて1ヶ月にならないし初心者は怒られると聞きました。でも同人押しかけに関してのことなので何かいい知恵とか借りられたらと思って伺いました。それでもいいでしょうか。で318名前314番です。ありがとうございます。トリップ合ってると思うんですけど間違ってたら直します。同人誌関係です。文章下手なので意味がわからなかったらごめんなさい。学校の先輩が私の名前で押しかけをしました。それで祖父母が謝りに行ってくれたんですけど私はしていません。先輩が押しかけた相手は私がすごく好きな作家さんなんですけど当たり前だけどすごく怒っています。直接会ってくれれば違うと分かってくれそうですし何より祖父母に悪くて、先輩は全然話を聞いてくれません。こんな場合はまず先輩の両親にお話をするべきですか。作家さんにも謝りたいしどこから手をつけていいのか、どうかアドバイスをください。で319名前314番です。テレホじゃないんでつなぎ直したりしますので時間の横の ID が変わりますけど314番です。で328、314番です。322番さんに対しておじいちゃんにもおばあちゃんにもちゃんと言いました。2人が謝りに飛んで行ってくれた時もう先輩は逃げていませんでした。お金とかも盗まれてて訴えるってことで作家さんに怪我もさせてて、先輩がいなかったら2人とも犯人が私かもしれないと思って謝ってくれたりしたんです。その時私は友達の家にいました。今は2人とも信じてくれています。ただ2人ともすごくショックを受けてるし怪我とかしたのでまず私がしっかりして何かしないといけないと思いました。 でもそうなった成り行きのこととかもあるし、うまく言いたいことが出てこないのでまとめようと思っています。350、名前314番です。先輩は中学校の時からずっと仲良くしてた人でした。同じ作家さんが好きだったんですけど、その作家さんたちと私が親しいって勘違いをしてそんなことをしたんだと言われました。でも私はその作家さんと親しいわけではありません。本がすごく面白かったので大好きですって感想を送った時、メールでお返事をくれただけです。私がメールをもらえて嬉しかったって言ったことで、おじいちゃんにもおばあちゃんにも作家さんにまで迷惑をかけてしまいました。先輩は何回手紙を書いても返事もくれないから向こうも悪いと言っています。でもそれはおかしいと思うし、だからって作家さんに迷惑をかけるなんてひどいし、何とかしたいです。作家さんはとにかく怒っていて話を聞いてくれそうにないです。手紙も読んでくれないと思います。こんな場合はやっぱり弁護士さんですか。私の貯金は今7万円ちょっとです。今月の終わりにバイト代が3万円ほど入りますけど、これで足りるでしょうか。いろいろ聞いてしまって本当にごめんなさい。私の書き方は本当に分かりづらいと思います。分からないところとかどうか言ってください。362番、名前314番です。それと先輩は私が何かしたって無駄だと言います。私は先輩の部下だと言ってやるから信用されないそうです。もう信じてもらえないのは仕方がないですが、祖父母が立て替えたお金とかそんなのは返してほしいですし、慰謝料とかは先輩に払ってほしいです。それと当日一緒にいた友達は大学生で一人暮らしですから、家族の人とは会っていません。原告とか苦手なので教わっていました。朝からずっとこもって勉強してたし、誰にも会っていません。383、名前314番です。父はいません。母も去年亡くなって祖父母の家に置いてもらっています。もちろん作家さんには私じゃないですって言いたいし、分かってほしいけど、きっとすごく辛い思いをしただろうし、犯人だと思ってる私に何か言われたりするのは辛いと思うから、手紙とかはやめておきたいです。警察に届けた時に私が行けば、少なくとも部屋をめちゃくちゃにしたのは私じゃないと分かってもらえると思うので。あと作家さんの家に謝りに行った時、作家さんに手土産を投げつけられて転んだそうです。おばあちゃんを支えようとして2人で転んで腰を打って、今病院へ通ってます。作家さん、やっと買ったパソコンとか壊されてすごく怒ったんだと思います。弁護士さんのところにはおばあちゃんと一緒に行くことにします。397、314番です。作家さんも弁護士さんが話をしに来たら怒ると思うし、弁護士さんには私の方から先輩のしたことに対して何かできないかを相談しようと思います。ちゃんと誤解が解けてくれたら本当に嬉しいですが、先輩が犯人だと分かったのは私が友達の家から帰った後です。祖父母に怒られてすいません。先輩が来たみたいなのでまた後で来ます。難民70219、名前ナナシ。実は名乗り出ようかどうか迷ったんですけど、もしかしたらってことがあるので名乗り出ます。もしかしたら本家314の話、友人かもしれません。ひどい押しかけ話があったので義父に駆られて書き込もうかと思ったのですが、報告を読んでいろいろ気になることがあります。ご老人に怪我をさせてしまったことや、その友人の被害をまとめると重なる部分があるので、もしかしてというレベルなのですが、友人のところにも祖父母がお詫びに来たそうなんですけど、徹夜を続けてやっと仕上げた原稿だけでなく、亡くなった友人の形見をめちゃくちゃにされたので、怒りのあまりお詫びの品なんかいらないから帰ってくれと菓子折りを投げつけてドアから押し出そうとして転ばせてしまったそうです。これについてはとても反省していて、むしろ謝罪をしたいと思っています。もちろん事情はどうであれ、怪我をさせるのは非常識なことですが。266、名前219。友人も私も同人版を見たりはしていますし、チャネラーなので、私は一桁ぐらいの時は合宿所すれに押しかけ被害を報告したこともあります。友人には今電話をしてこちらへ来てくれるように頼みました。自作自演と言われては314さんがかわいそうですよね。もしもビンゴでしたら、私の方は節穴付きで本家で書いても構いません。共通点としては加害者が高校生、314さんの年齢が分かりませんが若いようなので、パソコンを壊されたことを持ち上げて床に叩きつけられました。お詫びに来たのが祖父母だったこと、到着前に逃げ出したこと、その時にスパコミの売上金の入った巾着を持って逃走しています。なぜ家に上がり込まれたかについても続けます。279、名前219。今慌てて電話しながら書いていたので遅くなってすみませんでした。友人が到着次第ここを読んでもらいます。あまりにも共通点が多いので私はビンゴじゃないかと思うのですが、 で297、名前219、275番さんに対して、犯人が見てるかもしれないんですよね、私までちょっと混乱しそうですが、とにかく事実関係を確認します。310、名前219、301に対して、電話は友人に確認を取ってからにしたいと思います、もしものことがありますし、それでビンゴの場合は友人が直接連絡を取るはずです、それに私も314番さんが心配です。で、324、名前219、今友人が来ましたので早速読んでもらっています。314さん大丈夫でしょうか、本人だといいのですが、もしも何事もなければこんな時間に電話は非常識ですし、できれば無事を祈りたいですね。333、名前219、作家です、箇条書き読みました、当たりかもしれません、こんな時間に電話してもいいのでしょうか、もし何かあったらと思うとたまりません、手紙を見ればいい子だってすぐに分かったのに気がつかなかった自分が歯がゆいです、あちらの祖父母さんにとんでもないことを、転ぶほどの力が入っていたつもりはありませんでした、とにかく電話したいと思います、間違いだったら怒られてきます。352、219、ビンゴでした、友人は今電話中です、314さんは一応無事なようですがまだ揉めているようです、この場合真犯人というより先輩中かな、先輩中の親が来て揉めているようです。402、219、先輩中の親御さんが帰りかけだったようです、しかしここまで嫌な声が聞こえてきました、今友人と314さんが一応の和解を果たしました、314さんがイベントで差し入れをちょくちょく持ってきてくれた人と判明、差し入れに名前がなくてわからなかったそうですが顔を覚えていたため家に来た人とは明らかに別人と分かったとのことです、ではあとはその先輩中ですね。430、219、友人が用意したメモ用紙に K と出たら私が110番するつもりでスタンバイしていましたが今夜のところは帰ったそうです、もうすぐ314さんもネットに復帰するそうなので私も安心しました、もちろん314さんの冤罪についてはきちんと話をするそうです、今は誤り合戦に入っていますのでもう少し待ってやってくださいね、私も涙出てきました、あの子のことなら覚えてます、引っ込み思案そうですけど、なんというのかこんなファンはありがたいといった雰囲気全開のお嬢さんなのに、それと一つだけ愚痴らせてください、あちらの親御さんの捨て台詞の怒鳴り声が漏れ聞こえてきましたけど、親がいないだけで子供がおかしくなったりするってのは偏見もいいところです、道徳話すまそでした。504、219、私は友人の方です、作家の方は1回しか書き込みをしていません、どうもおじいさんの腰が良くないようです、向こうの親御さん先輩中と何かあったようで私も横でもどかしく心配しています、住所を見たところそんなに家は離れていませんし必要とあらば見に行くつもりだそうです、それと作家の友人が切れていたのは大震災の時亡くなった親友の最後の姿を収めたビデオテープを壊されたこと、出せなかった合同誌の友人の原稿を破られたことなどです、ちなみに先輩中は体格もよく力も強いプチコニーです、入り口で止めようとしたもののドアチェーンごと押し切られたそうです、暴れた時間は3分か4分、作家が殴りつけるように押さえつけて聞き出したら名前が314さんのものだったそうです、私も後で見に行きましたけど和室二間は凄まじい惨状でした。563、名前219、作家です、お騒がせしました、314さんは顔を洗ってからネットにつなぐそうです、どうしても伝えたいことがあるので後で彼女の報告の後にでも私も書き込ませてください、泣き声でしたが電話で話すと襲撃者とは全く話し方も声も違いました、土下座までしてくれた祖父母の方に申し訳がなくて消え入りたいです、大事な友人が最後の力で両親や友人にメッセージを残してくれた手紙があります、それは襲撃者に破られましたけどそこに書いてあった言葉は早とちり直せありがとうでした、直ってないごめんというか情けないです、自分語りが嫌がられるのは知っています、これだけごめんなさい、うざい人スルーしてくださいね、近々引っ越し予定だったので大事なものをひとまとめにしていましたのでそれもまずかったようです、見た瞬間にごめんなさい、泣けてこれ以上は書けないので314さんにとにかく謝ったら明日にでもお詫びに伺います。で548、名前314、遅くなってしまってすいません、心配してくださってありがとうございました、今大変そうなのででも大丈夫だと伝えたかったのでお邪魔しました、作家さんがお電話をくれました、お話を聞いてくれて優しくて嬉しかった、本当に嬉しかったです。564、作家です、 314さん、まだ見ていますよね。いろいろ考えたけど他に言葉が思いつきません。名前もペンネームはやっぱりさらせないのでこれでごめんね。右手はなんとかなりそうです。心配してくれて本当にありがとう。あなたが悪いわけじゃありません。あなたは何も気にしなくていいです。親がいないことを罵られたことも気にしないで、本当に欲しい言葉をくれる人だと思いました。ここで書いてくれてありがとう。辛かったよね。だからどうしても一言お礼とお詫びを私もここで書きたかったのです。申し訳ありませんでした。おじいさま、おばあさまの治療費などすべて私が持ちます。569、名前314番。先輩とご両親が私の部屋へ押し入ろうとして、それを止めようとしておじいちゃんが怪我をひどくしてしまいました。部屋へ上がられちゃいけないと思って頑張ったんだけど、一人で引き戸を閉められなくて悔しいです。警察を呼べばよかったって帰った後でやっと気がつきました。両親がいないから警察は信じるはずがないって言われたんですけど、それはないと思う。きちんとお話しします。作家さんのこともあんまりだから頑張ります。あと私、難民の方は実はまだ見ていないんです。難民の方は実はまだ見ていないんです。名前が怖かったので何かあるのかなと思ってごめんなさい。明日から見ます。で570、作家です。314さん、他に何かあればぜひ言ってくださいね。言われないと気がつかないのは仮にも成人した大人として恥ずかしい限りですが、お願いします。588、314番。なんて言ったらいいかわからないけど本当にありがとうございます。親がいないってことでなじられるのは初めてじゃなかったけど、今回のことは悲しかったです。両親がいないから信じられないって言われて悔しかったし、おじいちゃんにもおばあちゃんにも悪いなと思ってました。アルバイトしなくちゃ高校も通えない貧乏人だからお金に手をつけたと言われたんですけど、私そんなことしてません。先輩が私にお金を取られたって言って聞かないんです。悩んでてどうしていいかわからなかった時に作家さんがちょうど電話をくれました。嬉しかったです。それで十分だし、おじいちゃんもおばあちゃんも怒ってません。今私が作家さんにしてほしいことは、これで書くことを嫌にならないでほしいってことです。あなたの書いたお話の中で泣いた言葉がいっぱいあります。お電話ありがとうございました。ここでも本当にありがとう。他の人にもありがとうございました。難民70、649、名前219、作家です。いろいろありがとうございました。少し落ち着きました。修繕ができるようならお願いしようと思います。辛くて悔しくてそこまで考えが至りませんでした。686、名前219、作家です。学校側にも善処します。できる限りのことをします。私にできる罪滅ぼしはそのぐらいしかないと思います。314さん、けなげで涙が出ました。先輩とやらは両親がいない彼女にそんなことで人間の価値は決まらないよと言ってくれた人だったそうです。それが嬉しかったって、ひどい話です。結局は彼女を食い物にするつもりだったのかな。どのみち襲撃者は絶対に許しません。724、219、作家です。泣いてるばかりじゃダメですよね。警察関係もちろんやります。751、名前219、作家です。おじいさんのお怪我が気になりますので伺いましたが、病院は明日にするとのこと。314さんを家に残すことを心配しているようです。また乗り込んで来られたら。話を聞くと本当にひどい話です。314さんはあまり書きませんけど、私の方が腹が立ってます。襲撃者だけでなく親もなんとかできればいいのですが。602、名前作家です。314さん、相手は言い逃れできないことを平気でしています。一緒にやりましょう。また電話やメールもしますね。引っ越した後は少し遠くなるけれど、今回のことで私はあなたのことがすごく好きになりました。一緒に頑張ってくれますか。私は頼りない大人2年生ですけど、私も精一杯頑張ります。605、作家です。だから今夜はもう寝てください。そんな状態まで心配してくれるのは本当に嬉しいけど、どうか寝てくださいね。では長らくお邪魔いたしました。報告、ライブ以外にそれを消費してしまったことをお詫び申し上げます。619、名前314番。おじいちゃんの様子見ましたけど腰痛いみたいなので、お世話になってる先生を呼びました。先輩は取ったお金を私のせいにしたかったみたいです。いろいろ言うことが変わるんだけど、私が脅して先輩にさせたとか言ってます。私の部屋に入ろうとしたのはパソコンを壊すためだったみたいです。もっと落ち着いてから今度はもう少しちゃんとした文章でこうなりましたって報告をしたいです。読んでくれたことを、いろいろ励ましてくれたことを本当にありがとうございました。それと私のせいでご両親がいない人が嫌な思いをしていなかったらいいなと思います。その時はごめんなさい。作家さんも本当にありがとうございました。私も作家さんのこと大好きです。でも押しかけたりしないし、ちゃんと自分が友達じゃなくてファンなんだってことを覚えてます。 今回のことが終わるまでどうかよろしくお願いします。そろそろ先生が来てくれるからおじいちゃんの様子を見てから寝ます。おやすみなさい。824、名前219。こちらで出ている分に関しては電話でできるだけのアドバイスはしました。学校関係のことも朝一番で乗り込みます。あとは何か私ができることはないかと模索中です。申し訳ありません。何かありましたら教えていただけないでしょうか。特に学校関係は心配です。メールでちらっとやり取りしたのですが気になることがいくつかありますので。899219、作家です。ごめんなさい、レスを追いかけきれないんですけどこれだけ書きます。被害届なんですけどまだきちんと出す前でした。片身をやられたショックで泣くだけで、そこに314さんのおじい様とおばあ様が来てくださってプスリと糸が切れました。これに関しては何の弁解もしません。すいません。気になることというのは襲撃者が学校でかなりいい立場らしいということ、その親がそこそこ力がありそうだということです。正体を書くと即入足に出そう。出してやりたいですが落ち着きます。怪我は大したことはありません。まだ右手の親指の付け根が紫に腫れてますけど、実は左利きなので、私絵は左、字は右なんです。変人です。40、名前219、作家です。なんとか読めました。アドバイスの数々ありがとうございました。314さんの怪我も心配しています。だいぶ辛そうだったので。それと向こうの親御さんに関してのヒントははっきりと出せませんが、当たりもありました。襲撃者は学校ではとてもいい生徒だそうです。314さんは立場がまずくなっているので即学校に直談判しないといけません。やるだけのことはやります。52219、作家です。晒すことはできませんけど、誰かが気がついてどこかに書き込んでもそれは私のせいでも友人のせいでもないと思っています。63219、作家です。314さんは自分の部屋へ押し入ろうとした相手を止めようとしたおじい様が乱暴に振り払われたのを見て何とかしようとしたみたいですが、相手は大の大人ですから大したことはないと言っていましたが心配してます。明日早速様子を見てくるつもりです。68219、そこまで考えていませんでした。それもメモします。これ56に対してのレース。おじい様の怪我については私が全面的に責任を持ちます。それと相対した時の私の印象ですけど、襲撃者は切れやすい現代っ子のような気がします。思い通りにならないから悔しい、だから暴れたといった感じといえば分かりますか。夕方頃にはこの襲撃されたことをまとめていつか報告しようと思ってはいましたけど、こんな展開だとは本当に驚きました。75、名前219、投稿まではいいですけど校内のことについては難しいと思います。必要な手続きその他のこともありますし、とりあえず学校へ伺って先生を見てから決めようかと思っています。82、名前219、仕事があるときは夜起きて朝から寝る生活なので今は眠くない時間なんです。腹が立って興奮もしていましたし、ちょうどいいので考えをまとめていました。襲撃の時には原稿がすでに手元を離れていたことが幸いです。でもあの暴れっぷりは、隣で押しかけらしいすごい騒音とかしてて、騒音がしてたとかなかったですか。実は電話番号までどこからかバレていて、道端で喧嘩もどきまでしてしまいました。あの後すぐに相談で帰ってたらどうなってたのかなとも思います。112、名前219、作家です。これ入れ忘れてますね。友人は今横で私の代わりに怒ってくれています。こちらをプリントアウトして有益なものをファイルしてくれるそうです。本家で恥をさらしてしまった、すいませんでした。下品なことを涙で。84に対してです。必要な連絡先は最後のメールで来ていますから大丈夫だと思います。明日の夜確実に進展があるように動きますね。皆さん本当に親身にありがとうございました。149、名前219、それと手紙関係ですが、ことがことですので証拠物件としてここにあります。感情に任せて全部捨てようとした私から友人が取り上げて持ってきてくれたんです。感謝しなくては。襲撃者の手紙なんですが宇宙語ですね。読みにくい紙、読みにくい字、読みにくいペン、典型です。180、名前219、解読は原稿明けの目では無理ですが、メタルグラデの便箋にメタルのペンと蛍光ペンで書かれています。314さんのお手紙は可愛らしい猫の同人便箋に万年筆っぽい筆跡です。こちらは書き込み通りですね。文章は幼いですが丁寧です。なんでこんな子を疑ったのか、また鬱になってしまった。騙すためだったのかと思った自分に鉄拳制裁しておきます。 では友人もまとめてくれましたし、これから少し仮眠を取って動きます。この度はお世話になりました。本当にもう皆さんの上に平和がありますように。で、144に対してレース、少しデジャブがあるような気もしますが、あの時はすでに頭が真っ白だったので、なんともセリフがそうだったかまでは思い出せません。ごめんなさい。ただ来ないでと言った後、家の前にいますと言われて凍りました。でもこれは言われた人みんながそうではないかと思うので。で、314番です。こんばんは、無事に帰ってきました。今日はいろいろありましたけど少し落ち着きました。昨日からのことを少しまとめてみたんですけど、大変そうだからまた今度にします。心配してくださった皆さんありがとうございました。難民の方もやっと少し読めました。755さん本当に辛いと思います。うまく言えないですけど、どうか早く終わりますように。で、難民にて413、名前314番です。ここが難民の肉般若城ですね。こちらで心配してくださった人にも本当にありがとうございました。猫画像のことはいろいろあるそうなんですけど、私は知らないので何も言う資格がないと思います。でもひどいことみたいだから私も腹が立っています。こんな場合ちゃんとその悪い人が捕まってくれたらいいと思います。426、314番です。ありがとうございます。私も、祖父母も大丈夫です。私は骨に異常なかったし、おじいちゃんも寝込まずに済みそうです。ただ、いいこともあったのでご報告したかったんです。それだけ合宿所で書いてもいいでしょうか。436、名前314番です。ありがとうございます。ちゃんとした終わりじゃないけど、すごく前進したと自分で思ったので書きたかったんです。じゃあ、ちょっとだけ書かせていただきます。で、439、314番です。ごめんなさい。前進の字が間違ってました。間違えました。で、30、名前314番です。少しだけご報告させてください。とてもいいことがあったんですけど、その前に悪いこともありました。実は昨夜少しだけ掲示板に最後作家さんと嘘を書いてしまいました。それは朝になってからいろいろと相談したってことです。昨夜おじいちゃんの腰が良くないですってお話ししたら、作家さんがお医者さんに行くのも来てもらうのもいいけど、診断書をもらえるように言うように言われてそうしました。それから今日朝から学校へ行っていろいろする予定でしたけど、すぐに担任の先生の番号を教えてほしいと言われて教えました。それで掲示板には明日まで何もしないように書いててねと言われてそうしました。朝から作家さんが来てくれて、今日は祖父母は病院へ行って、私はこのまま一緒に来てほしいと言われました。そのまま学校へ行って先生とお話をしました。先輩のことはすごく驚いていたけど、作家さんが夜のうちに電話を先輩のことを話してくれていました。でも集合写真では分からなくて少し困ったそうです。でもそのしばらく後で先輩が私の家に入ろうとしたところで補導されたという連絡があって、作家さんと一緒に交番へ行きました。先輩は作家さんのところから取ったお金を私の部屋に置くつもりだったみたいです。私に命令されたとか言ってましたけど、ちゃんと話を聞く前に先輩のご両親が来たら混乱するからってことで一度帰ってきました。祖父母も一緒です。作家さんは落ち着いてから掲示板に謝りますって言ってます。今は作家さんのお友達と大学生の友達が来てくれています。31、名前314番です。まだちゃんと話が進んでるわけじゃないけど、なんとかなると思います。でも作家さんが先輩を見てきっぱりと、この人が犯人です、こんなことがありましたって言ってくれて、私が犯人じゃないとちゃんとなるってことで、祖父母は本当に喜んでくれました。私もほっとしました。ここの人たちもみんなにも本当にありがとうございました。それから嘘をついてしまって本当にごめんなさい。怒ってる人はどうか怒ってください。ごめんなさい。468、名前314番です。読み返しても自分でなんて報告が下手なんだろうと思います。先輩は今日は学校に行かずに私の部屋にいろいろと入れることを目的にしてたみたいです。先輩と仲のいい人たちが何か言ってくれるかなと思ったけど、特に何もありませんでした。まだ他の話はわからないんですけど、すごくほっとしたので書きました。作家さんは他にもいろいろ教えてくれて、こんな時なんだけど少しだけワクワクしました。43、名前314番です。本当にありがとうございます。なんて怒られるだろうと口から心臓出そうなくらいドキドキしていました。先輩のご両親のこととかどうなるんだろうと思いますけど、慌てずにちゃんと考えたいと思いました。でも作家さんってすごいと思いました。あれこれすごくいっぱい考えて、時々メモを書いて、見ててこんな人がお話を書くんだなと思いました。493、名前314番です。はい、気をつけます。本当にありがとうございました。私もほっとしました。今夜はこのまま寝ます。おやすみなさい。84、名前作家です。いろいろありまして、ただいま帰りました。襲撃で押していた仕事もあり、もうヘトヘトで、今日は人間の思考回路を持続できそうになく、疲れ目で字がほとんど見えません。 お詫びと経過で書きたいことがあるのですが、落ち着いてからにさせていただきます。ですが紛らわしいことを書いていたことだけはお詫びさせていただきます。申し訳ありませんでした。襲撃者の話はいろいろ書いて怒りをぶちまけたい心境ですが、感情に偏りそうなので頭を冷やしてきます。とにかく昨夜はありがとうございました。そして申し訳ありませんでした。85名前作家です。キャップがなぜか消えてしまった。なぜだ。84も紛れもなく本人です。申し訳ありませんでした。780名前作家です。こんばんは。昨夜はありがとうございました。本日中私にできる限りのことは行動を起こしたつもりですが、あとはおじい様おばあ様の回復を願ってやみません。それとビデオなんですけど、割れたカバーで傷ついているところ以外はかなり修復ができるそうです。手紙の方は実はノートの切れ端なので難しいですが、いつまでもメソメソするなということかもしれないといい方にも考えます。絵画の修復関係も当たるつもりですけど、でも原稿は直してくれと言えないので、当時お互いまだ子供で確かにうまくなかったんですけどね、襲撃者が逆上した原因がその原稿だったので余計にやらせなかったんですよ。こんな汚い原稿でいいのになんで私はダメなのよと、一気にビビリバリバリと、頭が疲れてる自分語りがエスカレートしますね。これぐらいにしときます。でも同人でもプロでも漫画描いてる人なら同じ怒りを覚えてくれる気がします。私もその友人も当時は一生懸命書いた原稿なんだよと警察で言えなかった私は小心者ですが、襲撃者の後の話はいろいろありますのでまた報告させてください。それから太鼓坊さんを見て思いついたことでしたが、結果的にここの悪用をお詫びします。昨夜早々に K に電話をしてお昼に見張ってくれるように頼んでいたんです。学校も K も早く通報した方がいいと気を揉んでくださった皆さん、そうしてたのに言えなくて申し訳なかったです。793、作家です。しかしあの頃にもう漫画描いてたのか、筋金入りだと思った自分に打つ。いろいろなご報告が上がっているようですので気になっていますが、目がコンタクト外すと全てがぼやけてて恐ろしいので本日はおとなしくしておきます。どなた様もお体心を大切になさってくださいね。しかし襲撃者、やっぱりここを見てたようです。314さんがまさか2チャンネルを知っているとは思いもしなかったようです。私もですが、大学生の友人のそのまた友人が押しかけ被害に遭ったことがきっかけだそうですが、押しかけ被害は予想よりも随分あるみたいで怖い話です。801作家です。もう一つ、これはこちらのおかげです。どうもここで読んだことをヒントにまんまと誘導されたようです。苦笑、みっちり絞る気でいます。ご両親は怒り狂い314さんを攻撃する気満々でしたが、そのあまりな中思考に私は何も頭を絞る必要はなく、素晴らしい流れだと感動しました。失ったものは帰ってきませんけど、多分襲撃されたうちではマシな方だと思います。あれだけ墓穴掘ってくれたら言うことはありません。833作家です。電話番号がバレたのはイベントの宅急便の伝票です。襲撃された日は打ち合わせで外に出ていて、帰り道電話で早く入れてくださいと電話があり、交番に寄ったものの無人でしたので仕方なく慌てて帰宅しました。これはミスですね。合宿所を読んでいましたのでドアを壊されてはいけない、もうその一心でした。それと会うとなかなかの巨漢で、その場で一度強引に返したんです。私はその後友人と K に電話の後、事後報告をここで愚痴るつもりでした。ところがドアを閉めた途端テレコを用意するまでもなく舞い戻ってきて、鍵も間に合わずそのままドアチェーンごと飛ばされました。私の対応の甘さ、油断が最大の敗因でした。正直押しかけがここまですごいと思ってなかったってのがあります。悔しい。でその後の大暴れは切れた子供そのまま、一瞬呆然と声も出ませんでしたし、友人の片身に手をつけられ始めた時やっと止めようと動いたほどです。近所に昼間から夕方までは人がほとんどいないってのもネックだったかもしれません。848作家です。私の対応が明らかにまずなので何の参考にもならないのですけど、反面教師にはなるかな。襲撃者の親の中っぷりはむしろ娘を有罪に持ち込んでくれます。これを機に親もクビになればいいのにと思う私もいい勝負ですけど、もう本当に目が痛くて頭痛と涙が止まりません。本日は寝ます。文章内容がおかしい部分、誤った部分はまた後日見直しますので本日はお休みなさいませ。こんな土壌を踏まないよう以後は気を引き締めます。703314番です。遅い時間ですけどこんばんは。作家さんが報告をする予定でしたけど、腱鞘炎がひどくなってしまったので手術をするかもしれないそうです。私の怪我は軽い捻挫だし、祖父母も大丈夫です。特におじいちゃんの怪我が思ったよりも軽いそうでほっとしています。 先輩のご両親がとても怒っていてどうなるのかちょっと不安でした。でも私はその場にいなかったのでこれは作家さんに聞いたお話になるのですが、ご両親は作家さんにもいろいろと言ったそうです。それを全部録音したのでそのテープからも訴えることができるとかでニコニコしていました。作家さんの弁護士さんがいろいろと祖父母に教えてくれて二人とも真剣に聞いていました。それに先輩のことでは学校で他にも私みたいに嫌なことをされた人がいたんですけど、その人も名乗り出る気になったみたいです。被害者がまだいそうだから重い罪になるとかなるかもしれないと言っていました。それから作家さんのビデオテープは少し映りが悪くなったところはあるけれど随分綺麗に直せるみたいです。情報をくださった人に一刻でも早く心からお礼が言いたいと言ってました。私が言うのは違うと思います。でもきっと心配してくれた人がいると思うし、私もとても嬉しかったので報告させてください。708-314番です。書いてももう大丈夫と言われたことですけど報告させてください。先輩が他にしていたと分かったことは万引きと恐喝と泥棒です。ご両親がしていたのは先輩のしたことの口止めとかなので罪になるので多分仕事もなくなるそうです。先輩は今は学校にも来てません。しかるべき処置になっているそうです。とにかく今は埃を全部出すそうです。専門家を甘く見たら怖いぞと言ってました。私もそう思います。709-314番です。先輩が恐喝とかしてるのは知らなかったので、びっくりしました。登校拒否になっている人が被害者だそうです。知らなかったとか気づかなかったのは私の人を見る目が甘いせいだと思いました。信じてた時の自分が少し悲しいし、その人も前は先輩と仲が良かったので同じようなことがあったのかなとかいろいろ考えてしまいました。それから先輩もここを見ていたそうです。書き込もうとしたそうですけど止められたそうです。先輩についてはこの他のことはちょっと分かりませんけど、私が相談している時も読んだからあんなに怒ってたのかと思いました。712-314番。あとは私が貸した本で勝手に売られてしまったものがあったのですが、作家さんの本だったので、もらえてしまいました。サインも入れてもらえてすごく嬉しかったです。でも前の本にも愛着があるのでやっぱり悔しいです。先輩が家に来た後のこととかもいろいろあったのですが、なんて書けばいいかわからないのでこれぐらいにします。長くて読みにくくてごめんなさい。今度は終わりましたと言いたいです。心配してくださって本当にありがとうございました。714-314番。ごめんなさい、気をつけます。学校でも先生に気を使っていただいたので大丈夫です。むしろちょっと申し訳ない気がします。他にも大変だった人がいるのになんだか自分だけ楽をしているので、私に何かできるかわからないけど空回りしないように頑張ります。じゃあ本当に失礼しました。893作家です。こんばんは。腱鞘炎が厳しかったもののなんとか無事です。今日はちょっと感情の入った報告をさせてください。現在猛烈な勢いで示談要求、脅し、すかし、泣き落とし、その他されてます。そしてここもあちらが見てるかもしれないことも考慮済みであえて明言しますが、絶対に示談はしません。足のバイト代金以外お金使えず貯めたのよ、わら。小娘ごときが裁判まで耐えられないなんて言わせませんし、現地ももろもろ取ってあります。逃げ道塞いでからここに書きたいとずっと思ったので少しすっきりしました。ご心配いただいた方々には本当にありがとうございました。900作家です。忙しい時にしかもよそで書いてきたんで上げてしまった。すいません行ってきます。落ち着かないといかんのは誰よりも私でした。908作家です。しかも踏んでるよ。ああやってしまった。チャレンジしてきます。912作家です。それと報告は本家でしたね、すいません。でももう893で終わってるんです。本当に申し訳ありません。923作家です。さらにすいません、弾かれました。すれたてなんてしばらくやってないのになぜでしょうか。お手数おかけしますが903番さんお願いしてもよろしいでしょうか。いい感じに物事が進んで帰れたのが浮かれておりました。本当に申し訳ないです。944作家です。ちょっとアルコール入ってますので言葉遣いがおかしいかもしれませんがスルーしてくださいね。詳しくも何も書いた通りなんですよ。いろいろな形で示談にして娘の将来がいくら出せば納得するの、それから314番さんの件に関してはやっぱりいろいろ言ってきますね。特に親は未だに314番さんが犯人なのになぜかばうのとまくし立ててきます。理由は親がいないから、バイトをするほど貧しい生活の人間だから。うちの娘は脅されたと言っていると未だに言っています。他の被害者のことも含めて全部314番さんに押し付けるつもりですね。でも314さんは家庭がああだからいい職には絶対つけない。でも私の子は違う。だからここは、こらえて当然。 今までの恩を返せということを口汚くおっしゃりました。それは私が録音して残してあります。言ってないと言い張るなら正門出してもいい。それぐらい頭に来ていました。でもビデオが無事に直ったのでだいぶ癒されましたが、教えてくださった皆さんには本当に感謝の言葉もありません。本当に嬉しい。書いてもいいことはこれぐらいでしょうか。で、950作家です。片手でもキーボードを早く打てるので困りませんが、次のスレまで引っ張ると申し訳ないのでここで書いておきますね。スレを立ててくださった方には本当にありがとうございました。それと腱鞘炎はその気が出たら即休めるのが一番らしいですね。その毛が出たら即休めるのが一番らしいですね。職業柄難しいのですが早く治まるといいな。悪化すると頭の芯まで痛みが響きます。957作家です。953に対して、そうですね、この辺りにしておきます。腱鞘炎の出ている手は使っていないので大丈夫だと思いますが、手術はまだ悩み中です。後で医療関係のサイトを回ってきます。ご心配いただいてどうもありがとうございました。20作家です。最後にこちらでもビデオのお礼を言わせてください。治った時は本当に嬉しかったです。外のケースに友人の落書きがあったのでそれがちょっと悔しいんですけど、でも原稿ともども永遠に残るものはないと気持ちを切り替えることにしました。取っておくことはできますし。それから314さんはおっとり優しいお嬢さんだと思っていましたが、意外に言いたいことはしっかり言う人だと知りました。かなりすっきりしましたし、あとはすっきり片付くのを待つのみです。未だ解決していない方々がどうか無事でありますように祈ることしかできませんが、同じ押しかけ被害を受けた者として祈っております。で、49作家です。27に対して、ありがとうございます。今友人のつてをたどって、いただけないか聞いています。もしダメだったらぜひお願いしたい気持ちです。このまま残せたら一番だけど、毎日取り出して眺めてなんてできませんし、どうしても手元に残したいので、どうしても手の調子が悪いので本日はこれで失礼します。次からは落ち着いてきちんと本家にご報告させていただきます。多分スピード解決だと思いますが、なんせ誇りがいくらでも、叩くだけ叩いて解決させたいところです。では失礼いたします。460、名前314番です。こんにちは。弁護士さんにお話を聞いてきました。先輩とその両親は余罪を含めて立件できることがほぼ確実だそうです。もう退学処分は確定しているし、他の被害を受けた人と会う機会がありました。誰も信じられないような気持ちだったそうです。私もそれが少しわかるかなってお話ししました。うまく言えないけど、信じてた後だったら後でとても悲しい気持ちになったんです。その子はもうクラスにいられないってことで元気になったら転校するそうです。私は本当に運が良かったんだなと思いました。でも私よりそのこの方が辛かっただろうと思うことばかりで、なんだかとても悔しいです。退学になったり裁判で刑務所とかがもし決まっても帰らないものって あると思う。作家さんの大事なものだったものも、大事だったものも壊されましたし、二度と元に戻らないし、その子が失った大事な友人も帰ってこないし、もし反省したとしても取り返しのつかないことってあるんですね。ごめんなさいって言葉だけでもダメだけど、反省してもダメな時はダメなんだなって思いました。その後どうすればいいのかわからないんですけど、なんだかとても悲しくなりました。461、314番、なんだか変な書き方をしてしまいました。ごめんなさい。その子の大事な友達はずっと飼ってた犬のことです。それから私の両親のことですが、ちゃんと違うことを違うと書けなくてごめんなさい。恥ずかしくてどうも正直に言えませんでした。別のところで書いたことで分かるとか考えてもなかったし、嘘をついたし、私が悪いです。ごめんなさい。報告とかもうまくないですし、みんなが使う掲示板なんだからもっと気をつけます。今度は本当に終わってから全部終わりましたってお礼だけ言わせてください。じゃあバイトに行ってきます。本当にごめんなさい。621、名前314番、おはようございます。終わってからにしようと言ったのに、昨日質問してらっしゃる人がいることに気がつきませんでした。ごめんなさい。でも犬とか猫とかは好きな人は辛い話です。ただ押しかけとかあった時にこんなことがあるかもしれないってことにはなると思うので少しだけ書きます。実は昨日書いていた人なんですけど、大事だった家族の犬が亡くなってるんです。どうしてそうなったのかはその人が詳しくは言えませんでした。ただ犯人は先輩だと分かってるとも言ってました。その子が先輩の言うことを聞かなかったから、だからこんなことになったって聞いたのはそれだけです。証拠がなかったこともあって、そのことはどうにもなりませんでした。でも先輩は犬の命に何かあってもそれは器物破損と扱いが変わらないって言ったと言っていたので、やっぱりそうなんじゃないかと私も思います。でも録音とかしていないから証拠もないし、先輩は絶対認めないだろうし、その子は自分のせいだとずっと辛い気持ちでいます。今もそうです。お金のこととかいじめられたこととかもうどうでもいいって気持ち、なんだかわかります。 長くなってしまいましたけど、そんなお話でした。夏とか暑い時に犬が庭で寝られるようにとか気を使う人とかはどうか気をつけてあげてください。じゃあ長い書き込みで何回も来てしまってすいませんでした。バイトに行ってきます。846、名前314番。遅い時間ですがこんばんは。なんだか大変みたいなのですが、今は誰も書いていないようですのでご報告させてください。作家さんが教えてくれましたが、裁判とかに持ち込むと決着まで随分時間がかかるそうです。だからすぐにはどうなったかって報告できないそうです。心配してくださってたのにごめんなさい。今分かっていることは、先輩が退学になったこと、そのご両親が失業したことなどです。皆さんが教えてくださったので家の安全なども一層気をつけるようになりました。それからもう一人の被害者の人とは仲良くなりました。最初はずっとうつむいていたけど笑顔の優しい人です。ずっと笑っててほしいなと思います。それと犬のこともここをプリントアウトしてお話ししましたけど、もうずいぶん前のことだということもあって無理だそうです。人間だったらきっと大騒ぎになる。その人には同じ重さの友達なのに、それは法律には意味のないことなんだなと思いました。それから奨学金の制度なんですけど、お世話になっています。いろいろありがとうございました。あとここで褒めてもらってなんだか嬉しかったんですけど、でも褒めていただける理由はないと思うし、そんな褒めていただけるような立派な高校生じゃないです。アルバイトだって自分のお小遣いとか奨学金とかで借りている分を返さなくちゃいけないからで、祖父母にちゃんと返すこともできないです、できないでスネをかじってるので恥ずかしいです。どう言えばいいかずっと迷ってましたけど、これが正直な気持ち、事情なので、本当にいい子が来た時にすごい恥ずかしくなるから、どうかもう言わないでください。でもなんだか本当に頭を撫でてもらえたようで、なんだかすごく嬉しかったのは本当なのでありがとうございました。では長くなってすみませんでした。この後は家庭裁判所とか弁護士さんとかの連絡待ちになると思います。朝読む人もおられると思います。お仕事の人たちはどうか気をつけて行ってきてくださいね。847、名前314番。読み返したらとても長かったです。見返すべきだったのに読みにくい書き込みでごめんなさい。で855、314番。先ほどの相談者です。3へ。私のような子供が何か言うなんてすごくおこがましいと思います。きっと今すごく大変な気持ちなんだろうなと思いました。でも自分にできる範囲のことは何かって考えないと、こうしたいって思ってることを全部うまくするのは難しいとも思うんです。全部が中途半端になってしまったり、気持ちに余裕がなくなって大事なものを見つけられなかったり、そんな風にならないかなって心配です。私は大変な時、まずは大事な人のことを思ってるつもりだったのに、気がついたら自分が楽になりたかったからどうこうしてたってことがあります。後でそんな自分がすごく恥ずかしかった。だから先ほどの相談者さんです、さんが私の時みたいにならなかったらいいなと思います。なんだか偉そうに聞こえてしまったらごめんなさい。うまく書けませんでした。856、名前314番。下手な文章を書いてるうちにレスをありがとうございました。はい、気をつけます。自分がすごく幸運だったことも自覚しました。ここに書いてらっしゃる人のことはみんな心配です。なんでそうなってしまうのかなって読んでいて悲しくなることもあります。その人はもっと辛いんですよね。この幸運が意味のないことにならないように頑張ります。他の人もこんな幸運がありますように。じゃあ本当にありがとうございました。おやすみなさい。887、作家です。お久しぶりです。少しなんですけど話の進展がありましたのでご報告させてください。前科の数、悪質さから加害者はかなり厳しい処置を取られているようです。両親の方はどうでもいいですが、私の分が示談で終わるのとそうでないのとではかなり違う様子。他にもいろいろありましたし、示談にはしません。314さんは元気に過ごしています。それから本人に了解を得たのでここに書きますが、彼女のバイトは新聞じゃありません。変な時間に起きていたのはバイト帰りに一度寝てから起きて勉強しているせいです。いろいろ援助を受けて学生やってる身なので、ひどい成績は取れないし、小テストがあったりするしってところのようです。959、作家です。ちょっと新スレ書きづらいのでこっちでこっそり。943に対して、少年法適用の年齢だと腹立つこと受け合いってこと多いですね。未成年相手だと本当に年齢だけに逃げるなっていうか、こう怒りがふつふつと。本当に加害者だけは得しているような気がする。法の改正もっと勢いよくできないかな。未成年でニュースになるっていうと極端な例だけですし、でも実際普通に会社に行って働いてるしって人たちは裁判より示談ってことになる方が多いんじゃないでしょうか。疲れる上にメリットはないし大変だと思います。それと友人の原稿ですが、なんとかデータにできるようです。お声をかけてくださった方本当にありがとうございました。メモの方はお守り袋に入れました。256、7C。 お久しぶりです。さすがにもう話を忘れてらっしゃる方が多そうだと思って夜中にお邪魔いたしました。でも朝ですが、314さんの話を覚えてらっしゃる方がおられたら作家もいたなと思い出してやってください。その作家です。報告できるだけの進展がなかったんで、小手半名乗らなくなってる間にすいません。トリップわからなくなってしまいました。メモはしたんですが、友人宅にノート忘れてきたので次に書かせてください。あの犯人ですが、方向処分はもちろん吸ったもんだの末、一応入るとこに入ることになるそうです。まず間違いないだろうとのことで、でも裁判って本当に長いんですよ。決着待ったら多分秋になります。太鼓坊さんも費用のことやいろいろと、いろいろちらっと触れていらっしゃいましたが、肉体的にも精神的にもきついですね。相手はあの手この手で聞きます、来ますし、あちらの両親も家を競売にかけられ大変そうです。仕事もなくしたし、再就職はどうするんでしょう。兄弟いるから何とかするんでしょうが、314さんは自分が出るとまた何かあったら気にするので、私が書かせていただきました。あの後おじいさんが倒れられたりしましたが、今は落ち着いています。では短い報告だけになってしまいましたが、これで今回は失礼します。次こそ最後の報告になることを祈って。262、名前256。すいません、 PC の前で今気絶するように寝かけてました。ボケてるんで文章をよたってますが、すいません。つまり塀の中です。でもランクがいくつかありまして、余罪があるにせよ一番上にはならないのだそうです。もうどうしようもないガキはしつけし直す場所必要じゃないのかと言いたい。親がしつけしないし、親もしつけされてないし、今口がめちゃくちゃ悪いです。すいません。やっぱり一休みにしてからにするべきだった。でもこの後バイク便来るんで、これにて失礼します。せめてこの修羅場が落ち着いてから改めて伺いますね。本当に失礼しました。以上、学校の先輩が私の名前で押しかけをしましたっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み50分ぐらい読んでたのかな、45分かな、45分とか、なんかもうちょっと早く終わるかなと思ったら意外と長かった。340、おっちゃんさっきぶりとさっきぶりで、341、敬愛するおっちゃんさっきぶりとさっきぶりで、342、イサム先生放送おつです、そしてありがとう、絶対忘れないからと。うん、なんか卒業シーズンっていう感じですよね。先生でも何でもないんですけど。で、343、なんとなく聞いてたけど話が全く見えてこないと。ちゃんちがちゃんちが読んでますんでね、すいませんね。で、344、おっちゃんのこのレス読み形式の朗読サクサクと進んですげえ楽しいと。あ、まあそう言ってもらえるとありがたいですけど、はっきり言って相当なスピードで読んでるんで、多分わかんないんじゃないかなと。で、345、耳で聞いてるだけだと話についていけない、なので走り書きでメモに書いて頭に入れてますと。走り書き、俺サイトの URL 貼りゃよかっただけじゃないのこれ。で、346、おっちゃんこんばんは、今年も終わっちゃいますが来年もまたよろしくと。はい、よろしくお願いします。で、347、おっちゃんコント初聞き初書き子ですと。初聞き初書き子、初生聞きかな、うん、とりあえずこんばんはです。今年も放送楽しく拝聴させていただきました、ありがとうございます。おっちゃん&リスナーの皆さん良いお年をと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あざっす。で、348、分かった、襲撃者が幽霊なんだなと。分かってない。で、349、クソガキ恐るべし、巨漢って言うから男だと思ったらと、うん。で、350、親がいないからに対してはあんたらみたいな親が育てたからって言ってやれと。すごいですよね、相変わらずね。まあ親がこうだと、まあ当然子供を持ってるね。で、351、おっちゃんメリークリスマスと。若干ちょっと、若干っていうか結構、ちょっとずいぶん経っちゃったけどメリークリスマスから。で、352、やっぱり器物破損と思ってるんだな、器物損壊なんだがと。うん、 でも器物破損って書いてたね。で353、確か正確には器物損壊罪ですわなと、うん、で、で、あとなんだ354、誰かの実話をもじってるようであれば個人情報漏洩だなと、相変わらずお前は陰険だと。誰かの実話をもじってるようであれば、誰かの実話でも実話なんだよねこれ、うん、で355、お疲れ結構あったねと、結構ありましたね。で356、おっちゃん明けおめ黒帯惜しい人を亡くしましたねと、懐かしいですね、本アブですわ、実話をもじってるっていうか実話なんでしょうこれ、作家さんっていうのが作家さんとこの高校生のこうファンの方が、みたいですけど、はい。で、357、一応書いときますが、オークション等で物を売る場合は競売、不動産の場合は競売という読み分けがあります。ただし競売の読み方の元となる競売法がすでに他の法に統合されたため、最近はどっちも競売でよしとする流れもあります。へえ。すげえ、知らない。っていうか競売って言ってるシーンとかなんかあったっけ、なんかこの家競売にかけるぞみたいな、なんか全部競売って言ってないこれ、競売って言うんだ、なんで読み分けんだろう、うん、読み分ける、まあ、競売法っていうのがあったっていうところから競売っていうのかな、その辺はちょっとよくわかりませんが。で358、うっそおっちゃんと、もっちゃんじゃないですけど、年の瀬配信お疲れさんと、久々に生聞きしながらお守り発掘するぜと、いいな俺もやりたい、しかしこの BGM 俺初めて聞くわと、うーん、最近かけてる曲ですね、最近の配信で、かけてることもある曲、最初ホワイトノイズみたいのがわざと入るので、そういう書き込みが昔あったと思うんですけどなんかノイズ入ってるよって言われたんですけど、ノイズも BGM の一つっていうやつですね、でですね、でですね、実はですね、実はですねっていうか、まあこれで一つ読み終えたんでこれで終わってもいいんじゃいいし、どうしようかな、これね、もう一つそういう系のこうリクがあってですね、これがいくつあんだっけな、107枚ファックス中っていう名前のあのもうなんか嫌な気がしますけど、その題名からもう嫌な匂いがプンプンしますけども、107枚ファックス中っていう題名の話もリクされててですね、それがですね、ちょっと何ページあるかもう分かんないんですよね、もう今のやつの比じゃない量あんじゃないですか、あ、それは言い過ぎかな、でも相当あるっぽいんですよねこれ、うん、ちょっと調べてないんですけども、あー終わった、ここまでか、とりあえず1、2、まあ、5ページに分かれてて、うーん、これも結構あるけど、これも結構あるけど、あれなのかな、どうかなこれをね、で、ジータ359、商法が公募化されるとかいうニュース最近あったなと、商法、うん、で360、こういうモワンとした BGM いいですねと、あ、そうっすか、 それはまあありがたいですけども、フリー BGM でございます。で361嫌な予感しかしない、うん、で362うわなんか想像がつくぞと、うん、なんかどう考えても やばいですよね。でもいっぺんにね今50分ぐらいガーッとこう読んでたからやったらこれ全部読んでたら1時間かかるよな多分な多分1時間かかるあでもここの辺短いからなんとかなんのかな全部足してもさっきと同じぐらいなのかなこれいいかやるか結構厳しいけどね読むので363108の煩悩を捨て去る前の今年の最後に107枚のファックスとかタイムリーだねと偶然、やるか、107枚ファックス中っていう題名の話、これもレス読み形式、5ページすみません、なんか怖いことになっています。帰ったらファックスの紙が根こそぎなくなったくらい伸びてて、そこにぎっしりと私に対する憧れとか尊敬とかハートとか何が何やら、全部怖くて読めません。最後の部分だけ読んで慌ててこのスレを探し出して打ち込んでいます。お会いできるのが楽しみです。これは一体どういう意味なのか、小1時間ファックスに問い詰めたい気分です。どう思いますか？ファックスの吐き出した部分は部屋の半分を紙にしていました。で5457うちは留守電設定にして会社に行くのですが帰ったら目の前が真っ白でそれが玄関脇のファックスから出たものだと気づくのに数十秒かかりました。こんなにびっしりと文字が羅列しているのを見たのは初めてです。とにかく根性で全文目を通して読んでみます。何時間かかるのやら発信元が記載されていないのも不安で549、名前543、ファックス。分かりやすく名前をつけてみました。547さん、私のことは時間がかかるのでお気になさらず。先に戸締まりをしておきます。私は姉と二人で普通のマンションに暮らしています。ファックスで同人のやり取りをするようと、するというようなことはなく、同人友達には携帯の電話番号しか教えていません。同居で仕事にファックスを使う姉に迷惑がかかるので。ファックスを使うときは印刷所とのやり取りくらいです。なのでどうして私のことをこれだけ褒めてくれる人が知っているのか全く心当たりがないのです。同時にやっている人はファックス持っているのが普通だと思って電話番号を住所から調べたのかもしれないというのが一番わかりやすいのですが、ではまず読むことに専念します。551、543、ファックス。うちのファックス用紙は B4 規格なので B5 単位に適当に折りたたんでみました。107ページ出来上がりました。涙。最初の受信時間が午後14時10分になっていたので途中で切れたのか再着信が15時1分からになっています。約1時間半推測ですがに及んで受信していたことになります。ひぃ、相手のことは今のところ分かりません。姉は先週から香港旅行と洒落込んでいます。買ってきてくれるであろうブランド、カバンなんかを楽しみにしていたんですがそんなものどうでもいいから帰ってきてほしいと思ってしまう。今から落ち着いて読んでみます。読みたくないけど。566、名前543、ファックス。半分読まないうちに頭が痛くなってきました。今のところ15ページくらいですが何しろ文字が細かくて読み取れない部分も含めてどうやら使い回しなどではなく全部オリジナルのもののようです。私は同人を始めて6年になるのですがその間に出した本のことをこと細かく感想にして書かれていました。現時点感想がもらえるのは嬉しいことなのだけれどもこれは随分と私を褒めてくれるのですが中特有の慢性理論が痛いです。まだまだあるのかと思うと泣いてしまいたい。 ただまとめた時に絵がちらほらとあったので、それを飛ばせば早いかもしれないです。何しろこの量は素で怖いです。579、名前543、ファックス。あらかた、途中耐えられなくて飛ばしましたが読み終わりました。投稿サイズでトーンバリバリ40ページを書き切った気分です。途中からは自分の作品のことを語り出し、今度ゲストさせてくださいねと、いらん、そしてページが足りなくなったらこれを使ってくださいと、数十枚にわたって、正確には30枚、漫画とイラスト、しかも使えたものではないヘタレというのはお約束。私のジャンルは長いことファンタジー創作なので、商業雑誌も多少かじる、当然相手の作品も創作でした。この作品の内容はともかくとして、まとめると初めまして&あなたのファンでした。あなたの作品のここがこう好き、このキャラクターが好き、今まで出した中から30冊くらいについて1冊1冊の感想、本当は全部語りたいけどこれ以上はあなたが疲れるから、もう疲れてる、気づけ、だから会ってゆっくりといろいろなことをお話がしたいです。ところで〇〇本人の下の名前らしい、ペンネームなのかは不明、的には春大阪に行きたいのですが、あなたは空いていますか、もしよかったらその時にでもお話がしたいです。〇〇はいつでも空いていますよ、欲しい、前日も翌日も休みなので一緒に遊びましょう、前日も翌日も休みなので一緒に遊びましょう、春コミの原稿は済んでいますか、もしよかったら〇〇の原稿を使ってください。そして30ページほど続く漫画とイラスト、こんなのですけどまたゲストしますから、もしあなたのお家にファックスがなかったらどうしようかなと思いつつ送信します。お返事はお忙しいと思うのでいりません、でもあったらお話ししてくださいね、すぐに飛んでいきたい気持ちを抑えつつ会えるのが楽しみです、ちょっと長くなっちゃいましたけどこれからもよろしくね、キャッ。580、名前543、ファックス。随分と原文に手を加えてしまいましたがこんな感じです。何しろ細かいは顔文字ばかりだわ、記号は飛び交うわ、読みにくくて、全部を監読するには1日かかるので目を通して相手の情報だけを探りましたが一つも見当たりませんでした。その子の T というペンネームが本名かもわからない人の下の名前以外は、うちのファックスは本当に受信送信だけの古いものなので番号表示などはありません。今は昔使っていた黒電話、リンリンうるさいを代わりにつないでファックスを取り外していますが、姉が旅行から帰ってきたらライター職の彼女にこれは必須です。とにかく今から風呂入って食事して落ち着いたら隣に住んでいる子に話しておこうと思います。交番はちょっと事情があってここの交番が嫌いでして迷っています。以前に変なおじさんに尾行されていた時期がありまして、その時に頼ってみたものの何ら救ってくれなくて、結局家に押し入られてレイプされたことがされかかったことがあって、不信感が強くなっているし、その時にかなり嫌な顔されたという印象がどうしてもあります。お隣の男の子19だったかなとは親しいので、そっちにまず相談という形にさせていただきます。せっかくの助言を後回しにしてしまうようで申し訳ないのですが、本当に痛いおまわりなんで。582、543、ファックス。打足です。春コミには行かないので原稿もやってないし、春大阪も冬コミのを繰り越してまたあり参加するだけなので新刊ではないです。サイトは持っておりますが同人関係のものではないので同人誌で公開したことはありません。プログラム技術系ページなので間違っても自分のことが同一人物だと分かることはないです。592、名前543、ファックス。電話番号、同人始めて6年、うち両親が他界してから姉と一緒に4年ここに住んでおります。なので地域のハローページみたいなものにはバッチリ載ってるかも。住所について、高校1年以外の同人誌には奥付けをつけておりました、反省。商業関係もありネット同人をやっていないので奥付けは必要だったのです。最近は極止めにしておりますが。604、543、ファックス。136ですか。風呂上がりなので突然ご容赦ください、今から飯です。あまり電話方面には詳しくなくて。で609、名前543、ファックス。136やってみます。それ以降受信もないようですし24時間 OK ですよね。緊張するな、近所だったらどうしよう。617、543、ファックス。すみません、電話を使ったので ID が変わっていることかと思います。結論から言うと理解不能です。電話番号は確かに知らないところからだったのでその人の家だと思いかけてみましたところ、もしもし〇〇、バツバツ店ですと某コンビニのやたらハイに明るい声が、思わず間違えました申し訳ありませんと切ってしまいました。 店舗名から場所を察することはできませんでしたが、電話番号で、検索してそこが隣の県であることが分かりました。突然八方塞がりです。620名前543ファックス。でもまだ押しかけてくると決まったわけでもないし、今夜は何もなさそうなので朝にでも隣に行っておこうかと思います。この不気味なファックスはどうにもモニョモニョ、捨てたいけど証拠になるから捨てられないんですよね。コピーを取るのは今でも機会があるのでできるのですが、トナーがもったいない本音。651名前543ファックス。明日にも仕事があるのにこんなクソファックス、ずっと眺めてたらもう本当に鬱陶しいんですのせいでこんな時間に。ファックスはとりあえず大体の部分をコピーしました。無駄になったら裏に落書きでもしよう。コンビニに再度連絡し、大量に送っていた人がいなかったかと聞くと、自分は夜のみのバイトなのでわからない、昼間電話してくれと言われました。ごもっともです。同店指定です。すみません。ただレシートやレジの記録から調べてもらったのですが、一度昼間に5000円ほどのファックス使用があったらしいです。難民の方も拝見しましたが1万円はかかるとのこと。不思議なのですが、また昼間会社の隙を見てこっそり電話したいと思っています。それが何の解決になるのかは分かりませんが、これ以上何もなかったらいいのですが、皆様本当にいろいろとありがとうございます。714番543ファックス。こんばんは、こんな時間にすみません。今日は残業で23時帰宅でした。当然のことファックスは外してあるので何もありませんし、代わりが黒電話なので着信があったかどうかも分かりません。昼間小総理上司の隙を見て、電話再トライしてみたところ、若い声の店員さん曰く覚えていないとのこと。そんな異常なファックスの量を覚えていないのかと聞くと、忙しかったんでと素で返されました。昨夜の店員さんとは態度がえらく違います。もう少しどうにかならないかと詰めると、確かに大量に送信していた人はいたが、そのいでたちまでは不明になりました。また防犯ビデオもレジの斜め裏側にあるファックスの場所は映していないそうです。これは店長代理という方から聞いたのですが、いい加減な記憶の店員さんのおかげで白紙です。でもこれが分かったからといって事故対策にはなれ、事前対策にはあまりならないんですよね。店員さんに罪はないし、春大阪が怖いです。でも明日の上司も怖いのでそろそろ寝ます。皆様貴重なご意見ありがとうございます。650名前107枚中。お久しぶりです。と言っても名なしでロムラーしておりましたが、ちょっとした途中経過ですがご報告良いでしょうか。652名前107枚中。1、その節ではいろいろとお世話になりました。107枚ファックスの 53-543 です。その後の報告をさせていただきます。覚えていらっしゃる方に向けての事後報告なので聞き流してもらって構わないです。あのファックスの後、全く音沙汰や動きがなかったので、私も安心して春大阪に向けて、新刊はないけどまたあり準備を進めていました。さすがに前日はこのことを思い出してビクビクしておりましたが、何事もなく当日に至ってもインテスレで噂のフランクウマーもこなし、わら、売り上げもまずまずで大満足で帰りのタクシーに乗りました。もしかするとその交通手段が行けなかったのかもしれません。自宅のアパート前にタクシーで着いて、姉が帰ってくるまでに、姉はとっくに旅行から帰ってきていました。ご飯を作ってしまわなくてはと思いつつ、大量の荷物をタクシーから降ろしてもらい、そのタクシーを見送ってほっと一息ついた時です。後ろから急にゾゾッとするような猫なで声が聞こえました。654名前107枚中。少し振り向いてみると、うちのアパートの2メートルくらい後方で同じようにタクシーがついていて、そこから紙袋2つくらいの荷物と共に降りる某ピンク家の少女。いでたちから一瞬でお仲間同人者と分かった私は、定番のピンク家スタイルに苦笑しながら、ご近所にも同人者っているんだなと少しだけ気まずい思いで荷物を台車に乗せました。聞こえた猫なで声はタクシーの運転手に向けて発せられていた模様でした。それからは後ろを見ることもなく、せっせと荷物をまとめ、さて運ぼうかと思った時でした。 T さんハート、呼ばれるはずのないペンネームを呼ばれ、私はとっさに後ろを振り向きました。なぜならその声が先ほどの猫なで声だったからです。いつの間に近寄ってきたのか、目の前に彼女がいました。 ピンク系、お決まりのパッツンパッツンではなくスラッとしたスタイルで、こんな格好じゃなくても十分可愛い感じの子でしたが、私にはそんなことどうでもよかったのです。次の瞬間、彼女はそのふわふわをはためかせて私に抱きついてきたんです。まるで数年ぶりに会う姉妹のようにはためには見えたでしょうか。そのくらい彼女は感激しきった様子で私を抱きしめてわめき立てました。あまりの突然さに私が考えたのは、自分のファンの子なのかも、今日スペースに来てたっけでした。655、名前107枚中3でも覚えがありません。うちはインテでも毎回100人単位でお客さんが来てくれますが、私は一人一人手渡しを心がけていて、これはちょっと中な行為かもしれませんが、一人一人の顔や特徴を少しずつでも記憶に刻んでます。なので常連さんなんかはすぐに分かりますし、スケブなどが忙しくて書けない分、必ず自分の手から感謝の言葉とともに本をお渡しするという理由で一切委託も売り子も頼みません。なのでこんな人は今日うちに来ていなかったくらいの記憶はありました。ただ自分がスペースを離れた時間に来てくれたのかもということも考え、まずは落ち着くことにしました。その時点でもまだファックスのことは思い出しません。 T さんと彼女は感極まって泣きながら本気です。私の手を握りました。相変わらず猫なで声なので全身サブイボ鳥肌状態です。今日はお会いしようと思ってでも寝坊しちゃって帰りにお邪魔しようと思ってと何々言ってばかりで一気にまくし立てます。ごめんなさい、このあたりは少しうろ覚えです。要約すると、今日はうちのスペースに来るつもりであった、しかし寝坊、ゆっくり話す時間がない、しょうがないので帰りを待ち伏せてタクシーで後を追った、いつもタクシーの方が早いし近いのでついついタクシーの癖がついていたのですが、並んでいる時に後ろは見なかったし、私が完全に不注意だったかもしれません。ただ思わないですよね、タクシーで後をつけられるなんて。656、107枚中、私は一通り彼女の話を聞き終えるとまずは深呼吸しました。落ち着かなくてはと。ここは外だし人通りも少ない上に、幸いにもまだアパートの前、家に入らないように話をすれば上がり込まれることはない。ようやくです、ようやくそこで気がついたんです、というか思い出したのです。彼女があの忌まわしいファックスを送ってきたのではないのかと。お恥ずかしながら本当に家の中に入られるという事態を連想した時点で、初めてこの押しかけという状態なのだと思い出しました。私が必死に落ち着く横で彼女は勝手に台車を押し始めました。やだ、何してるんですか。私は慌てて彼女を手を止めて押し戻しました。手伝ってあげますよ、大丈夫ですから T さん。この後必ず語尾の最後で私の名前を呼ぶんです。巨大なハートマークでもつきそうです。お願いです、今日とても疲れているんで帰ってください。頭を下げて頼みました。私も必死です。このスレのいろいろな事件のように悲惨なことに絶対にしたくないという気持ちが強く、なんならそこで土下座してでも帰ってもらいたかったんです。すると彼女がすっとんきょうな声で言いました。ごめんなさい、そうでしたよね T さん。予想もしてなかったこのスレッド読んでると、答えに私の方がはいとすっとんきょうに返してしまいました。もしかしたら彼女はファックス中じゃないかもしれない、そんな考えまで湧いてきます。彼女は慌てて自分の紙袋を抱えると頭を下げてきました。 T さん疲れてるなんて思わなくて突然ごめんなさい。そうですよね、疲れているといろいろとお話ができませんし、ゆっくり眠りたいだろうし、私は今日で帰ります、今日はこれで帰ります。 T さんの姿を見れただけでも満足です T さん。その間私はくらいしか突っ込めませんでした。猫なで声でまくし立てた彼女は頭を下げて異常にあっさりと帰っていきました。しかし最寄りの駅のないここでどこから帰るんだろう。私の疑問をよそに最後彼女は振り返って手を振ってきました。また後日 T さん。ほっとしたのとそれからいろいろ考えで、私は台車の段ボールの上にヘナヘナと座り込んでしまい、結局姉が帰ってくるまでに料理をしておくことすらできませんでした。あの子はファックス中だったのか、それとも違うのか、なぜ私なんだろうかといろいろとまたぐちゃぐちゃですが、途中経過ということでご報告させていただきます。再来の予感もあり、とても楽観視ができない状態なのですが、一体もう何が何やらよくわからないので、むちゃくちゃな文章にして失礼します。同一人物であってもなくても、どちらにしろ厄介だなという気分です。 658、名前107枚中、すみません、これで終わりです。番号入れ忘れありすぎ打つ、ようさん、すみません。107枚ファックス中、その2。417C、ごめんなさい、誰かいませんか。416-7C、先日、先々日とお世話になった107枚のファックスのものです。ちょっと事態がわけのわからない方向になっていて、どうしたらいいかわかりません。ここに書き込むことでどうにかなるもんでもないですが、何をすればいいのかわからなくて。431、107枚中、向こうに誤爆かましてしまいました、ごめんなさい。書き直し、適当にトリップつけました。結論から言いますと、この間のイベントのタクシーの押しかけはファックスの人ではなかったことがわかりました。なぜなら今その本人がうちにいるんです。448、107枚中、今は私は仕事でパソコンに向かわなきゃいけないと言って部屋に閉じこもってこれを打っています。そうしてる間にもキッチンで笑い声が。すみません、なんだか私もよく理解できていないようです。ちょっと順番に考えます。で、472、名前107枚中、ことが発覚したのは私が夕方の買い物から帰宅したところでした。姉と知らない女の子が台所で喋ってるんです。姉の友達が遊びに来ることはしょっちゅうだったので気にしてませんでした。誰とでもすぐ仲良くなれる姉の人徳には、両親他界後の姉妹二人きりの生活を今までたくさん支えてくれましたから、その人にも私は普通に笑って挨拶したんです。次の瞬間、上がり込んでいた彼女は、あ、 T さんと声を上げました。そこで私はびっくりすぎて多分腰が抜けたんだと思います。玄関でへたりと座り込みました。知らない人にペンネームがバレたのとかがショックだっただけなんですけど、それだけではなかったんです。476、名前107枚中、姉。おかえり F、 本名 A ちゃんがあなたのファンなんだって。 A、そうなんですよ、この間のファックス見てくれました。普通に友達を紹介するように喋る姉、そして爆弾発言をする A に立ち上がる気力がすっかりと抜けてしまいました。やっと口を動かして、どなたですかと言うと、1週間ほど前に姉の落とした財布を駅前で拾ってもらい、そこでお礼をしたいと言って姉とレストランに入ったところ、アクセサリーのことで非常に気が合い、それからも携帯メールで連絡を取り合っている友達だというのです。もうハーとしか思えませんでした。492、107枚中、あ、なんか日本語めちゃくちゃですね。とにかくそういうわけで、今日は泊まりに来てもらったと姉は言うのです。夕食の準備の時、そっと姉をつついて、あのファックスの人なんでしょう、なんであげるのよと聞くと、姉はだってすごいいい子だよ、別におかしい行動なんかしてないし。そうなんです、すごくまともに今も姉と喋ってるんです。追い出す理由がどこにもありません。姉の全財産とカードが入った財布を拾ったのが本当に偶然なんでしょうか。疑うのは良くないと思いつつ、ちなみに私のことがバレたのは、玄関にある同人誌の段ボール箱を見て、妹さん同人やってらっしゃるんですかと聞いたというのです。そして姉が勝手に中身を開けて一冊見せたところ、キャー私ファンなんですみたいなやり取りがあったと思われます。でもなんで姉本人が同人やってるのかと思わないんだろうとか疑問点も多く、あ、名前かな、もうどうしていいやら。で、509、名前107枚中、姉が友人を泊まりに呼ぶのはしょっちゅうなので、その人だけに過剰反応するわけにもいきません。今まで泊まった人たちはみんな常識人だし、姉が至極まともすぎる気質なので、友達もそういう人が多いというか、さっきから F ちゃんもおいでよと言われてるんですが、もう T さんじゃなく F ちゃんになってます。姉にはあのファックスの件などすべて見せているし、話してもいるんです。ただ同時に疎いから、どれがどういうことなのか、ファンに慕われていいじゃんの考えかも。とりあえず私の部屋には絶対に入られないようにしていますが。523、名前107枚中、整理するとファックス中はイベント後押しかけと同一人物ではありませんでした。それはそれですごく後にも怖いのですが、ファックスの内容や絵からしてリア充だと思っていたら、私より年上で姉より一つ下でした。服装はすごくおしゃれで、そういうのが好きな姉に好まれるのがよくわかります。今携帯メールを送っていた友達男性ですが、からメールが返ってきました。深夜に俺が行って問題ないんかとのことですが、来てもらった方がいいでしょうか。 542、名前107枚中。泊まりのルールのことですが、先にもありましたように私たち姉妹は身寄りが全くないため、割と貧乏した時期なんかがあって、その時にしょっちゅう助けてくれたのは姉の友人や知り合いたちでした。今は普通の生活ができるようになり、その人たちとの付き合いもあります。なのでそういう人たちが泊まりに来ることはしょっちゅうで、こちらもお世話になった人たちとの交流は精一杯の恩返しであり、いつかまた向こうが困ったら私たちが助けるんだよという感じで過ごしています。大抵姉の友達イコール私の友達にはほとんどなるので、なんというか慣れ合いといえば慣れ合いですが、世間に助けられたことがあるので世間には冷たくしちゃダメっていう考えなのです。もちろん今日の数時間前までは私もその通り生きてきましたし、でも中だけは563、名前107枚中。一応友達に来てくれるようにメールしました。いつでに交番によって、それとなく交番の周りさんに挨拶してもらうようにと。この友達 S としますも結構家に遊びに来てるので、拒否されることはないかと思います。あれ、なんか声が聞こえなくなりました。様子見てきます。580、名前107枚中。私の部屋は内側から鍵がかけられます。チャッチーですが、ちょっと静かすぎるので様子を見ようと隙間から覗いてみました。よく見えない部分なのですが、どうやら姉酔いつぶれて寝てる様子。彼女もチューハイ片手にフラフラしてます。寝てくれるのかな。603、107枚中。さっきまで異常に足元がガタガタ震えていたのですが、なんとか落ち着いてきました。彼女は黙ったままテレビ見てます。今のところ何にも触っていませんし、そもそも彼女はカバンを持ってきていないようです。前のコンビニファックスは隣の鹿の剣だったのに、カバンなしでここに来るのかな。614、107枚中。わからないのですが、カバンらしきものは見当たりません。彼女のジャケットがかけてあって、そこに財布だろうなと思う膨らみがある程度です。一応私の貴重品といっても、本当に大事なのって財布とパソコンくらいですが、は大丈夫です。あれもそんなに派手な生活はしていないので、財布以外に取られるものってないと思うのですが、友人は交番寄ってくるので時間かかるかと。619、名前107枚中。ひー、なんか呼んでます。 F ちゃん、お風呂借りていいかなって。お風呂入れて様子見た方がいいですか。風呂に貴重品はないし。633、名前107枚中。すみません、あんまり大きな声も出されたくないし、まだ反応が普通なので風呂に案内してきました。扉が閉まる音がしました。行動するべきですか。とりあえず姉の部屋にカバンがあるかだけでも。638、名前107枚中。相手も結構酔っているようで、風呂に案内しててもどこかフラッとしてました。話しかけられることもなく、とりあえず見ていきます。台所と姉の様子。653、107枚中。ざっと見てきました。彼女のジャケットと姉の部屋と台所の包丁ですけど、こうやって包丁を自分の横に置いていると自分が犯罪者みたいで鬱な気分です。カバンはありましたが、中身は簡単な下着の着替えと化粧品だけでした。覗いてしまった罪悪感にちょっと苛まれつつ、姉を揺すってみたのですが、完全にダメみたいです。姉は酒弱いです。なので友達が泊まりに来てもいつもあまり飲まないのですが。657、名前107枚中。あ、でもなんでコムが入ってたのかは怖かったです。カバンで。673、107枚中。662に対して、姉が泊まりにおいでと誘ったからだと思われます。今のところ普通すぎて突っ込めないのですが、ちょっと私早騒ぎ、しすぎたかも。それ消費してるみたいで申し訳ないです。686、107枚中。上がってきたみたいです。バスタオル巻いて姉の部屋に行きました。なんか気痩せするタイプだったのか、結構体つきごついかも。コニーではないんですけど、割と背が高くてスラッとしている感じです。でどうでもいいことですね。ただ私はあまり背が高くないので、いざって時を考えると防護がモニョモニョ。701、107枚中。あ、姉が起き上がりました。やばいやばい、顔が真っ赤です。彼女も出てきました。着替え持参だったみたいで、うちのパジャマではないです。また何事か話していますけど、姉がやばいです。フラフラしています。705、名前107枚中。彼女が姉を支えて姉の部屋に連れて行った模様です。もう寝るのかな二人とも。友達が今マンションの下に着いたと連絡がありました。マンションかアパートが激しく迷うようなところですが。714、107枚中。友人を出迎えるために出ようと思うのですが、姉の部屋からはもう物音が聞こえません。寝てしまったんでしょうか。歯も磨かないで。 それは私のこだわりでしょうけど。すると友人はもう用なしだったりしますか？被害妄想過剰だって思われたら嫌ですね。実はちょこっと好きな人だったりするもんで、ゴニョ。724、107枚中。そうですね、姉の様子も見てきます。友達には部屋の前まで来てもらいます。で、732、107枚中。すみません、とりあえず友達には上がってもらいました。飲んだ後が散らかっていたので、それを片付けてくれています。ざっと見て缶ビール 10本とチューハイ5本、あと日本酒の瓶。普段姉はこんなに飲むことなんかないのですが、どうしちゃったんだ。部屋を見てみたところ、姉は普通に眠っていました。顔色も多少赤いだけで問題ないと思います。私、看護学校中退なんで大体は理解できます。彼女も姉の部屋のソファーで眠っていたと思います。でもそんなにすぐ眠れる人なんてそうそういないと思うので、じっとしてただけかもしれませんが、とりあえず明日も仕事があるので、友達と少し相談して雷取りたいと思います。ちなみに姉も明日仕事です。736、名前107枚中。とりあえず今日は何事もないまま、ないままみたいなので、この辺で。本当に何もなかったら皆様付き合わせて申し訳ないです。何もない方が私はいいのですが。ちょっと友達の顔を見たとき泣きそうになりました。友達も明日仕事があるのに悪いことしてるなと思いつつ、相談とかをするためにネット切って行ってきます。ありがとうございました。少しでも落ち着くことができて感謝しています。次、107枚ファックス中、その後、表編。63、名前107枚中。昨晩はお世話になりました。なりましたが、また助けてくださいっていうのはどうでしょうかと自分でも、モニョ。66、名前107枚中。昨晩あのまま寝てしまった姉たちと友人に相談後、死ぬように友人団寝てしまった自分がいました。朝起きるとお恥ずかしながら朝までぐっすりでした。友人が朝ごはんを作ってくれていて、不毛な雰囲気の中、起きてきた姉と彼女と共に食べました。そして友人も会社のため帰った後、姉も私も仕事で、彼女も普通にじゃあお邪魔しましたと出て行ったのです。しかも取られた形跡なんか一切なく、おまけに姉が彼女からアクセサリーをもらったという始末でした。67、名前107枚中。私も本当にただの友達なのかと疑ってばかりで悪いことしたかもと思ったのです。会社帰り、今日は割と早く終わったのでに、そういう申し訳なさから姉の好物のシュークリームを買って帰りました。70、名前107枚中。でも帰ってドアを開けたらいたんです、彼女。おかえりって普通に言われて、私はもうどう言えばいいのか混乱しました。しーちゃん、私の姉のことのお言葉に甘えて、今日もお世話になるね。姉、そういえば朝はバタバタしてしまい、ろくに話もしないまま家を出たのです。そういう状況に持っていけない雰囲気もあり、まさかすぐに今日再来とは思わなくて、今は彼女は姉とまた喋ってます。71、名前107枚中。そして私はまた自室に閉じこもってます。でもアパートの自室だなんて、薄い壁からは話し声は丸聞こえです。姉にすぐに話しに行きたい気持ちをこらえつつ、昼の出来事を書かせていただきます。73、107枚中。帰ってきた私は姉の姿がないことを確認してますます混乱しました。お姉ちゃんは、仕事が遅くなるからってね、私に鍵を貸してくれたのよ。私は待ってるって言ったけど、悪いからって、しーちゃん本当にいいお姉さんですね。至極まともな会話に聞こえます。実際私もまともに会話をしていると自覚できました。でも次の彼女の行動は私の常識をぶち破ってくれました。76、名前107枚中。ねえ、 F ちゃんの同人誌私本当に好きなんよ。突然 A、 彼女が話を振ってきたので、私の緊張は最大でした。心臓が生でつかめそうな勢いでドクドク言いました。でもこの言動もよく考えればおかしいことはない、そう思って流しました。どうもありがとうございます。住んでいる場所は関西ですが、イベントモードだと私は標準語になります。つい声を高めにして繕いました。 すると彼女を突然カバンの中から私の以前の同人誌をごっそり出したのです。今日は割と大きいカバン持ちでした。80、名前107枚中。そこから延々と彼女の私、ペンネームは T、語りが始まりました。日頃褒められたりすることは嬉しいことの一つなのですが、なんと彼女言っていることがファックスの内容とほぼ同じなんです。やっとやっと確信が持てました。手を出すでもなく、物を取るでもなく、中高度を炸裂するわけでもなく、ただひたすら彼女の褒め言葉を聞いて、午後16時くらいから18時くらいまでが過ぎました。107枚分きっちり聞かれた気分でした。正直吐き気もします。彼女普通に喋っている間はいいんですが、同時に語り始めると突然ねっとりした声になり、聞く間はもうずっとこの声に背中を撫でられるようで本当に気持ち悪いんです。特に顔が悪いわけでもないのに、こう精神的なものが嫌がるというか、生理的に嫌だとか、そういう類だと思います。すみません、まとめる時間が惜しいので、その場で書き込みながら整理しています。86、名前107枚中。そこで姉が帰ってきて現在に至ります。すみません、長くなりました。姉に昨日のことも帰ってきた直後に言ったのですが、家庭の全財産およそ2万円ほどのカードやらいろいろを拾ってもらった人に本来なら1割のお礼をしなきゃならない。なのに彼女はお礼はいらないと言った。それで家に招待してせめてご馳走しない恩知らずがいると思うと返されました。それはそうなんですが、特に昨日何かしでかしたわけでもないので厳しいことは言えなかったんです。一層彼女が何か問題を起こしてくれれば早いのにと不謹慎な考えですが。94、名前107枚中。わわわ、姉が泣いてます。ごめんなさい、行ってきます。108、107枚中。すみません、なんか助けてください。姉と一緒に部屋に閉じこもってます。警察出てんでしょうか。おかしいです、こんなの。ちょっとよくわからないんですけど、警察って110番でいいんでしょうか。111、名前107枚中。ごめんなさい、文字おかしいです。鍵があるのでなんとか扉は姉が泣きながら支えてます。友人は先ほど読んだ後ただので、来ると思いますけど、玄関の鍵が開いていたのかどうかなのかはわからないです。120、名前107枚中。あ、静かになった。ごめんなさい、ちょっと半泣きでタイプしてるのでキーがよく見えなくて、彼女姉を押そうとしたらしいんです。それで突然豹変したって。すみません、何度も意味不明な書き込みして、電話しますので離れます。まだ家の中にいます。137、107枚中。電話しました。震えた声しか出なかったので向こうも分かってくれるといいと思うのですが、彼女また扉を拳で叩いてます。出てきなさいよ、何もしてないじゃないとか言ってます。あれは泣くだけで会話ができる状態じゃないです。とりあえずタンスをドアの前に引きずってきました。でも私を襲撃する予想はあっても姉のことは考えられなかったので私も少しショックです。とにかく扉が持つように祈ります。先ほどより少し落ち着いてかけました。彼女というより私の予感がそうなのなら彼かもしれません。先ほどからの声がドスが効いてて怖いです。他に何かできることがあったら教えてほしいです。145、107枚中。窓はありますが格子があって人が通れる幅ではないです。昨日の友人が来るまで早ければあと5分ほど。警察は分かりません。でも来たところで鍵が開いているのか分からないです。携帯とパソコンだけが頼りです。すみませんが落ち着く程度に書き込ませてもらってます。155、107枚中。姉は襲われたというより腹に一発食らいそうになったようです。それを避けてどうしてそんなことをするのかと問い詰めたところ、また蹴りをかまされそうになったので泣いてしまったようです。166、107枚中。すみません、友人が来てくれたようなので頑張ってみます。とにかく話をつけて出て行ってもらいます。209、107枚中。皆様ありがとうございました。今から交番に車で行ってきます。姉は救急車で病院に行きました。今は友人に支えられてなんとか立っていられる状態です。 PC の電源を忘れていたので切りに来ました。また帰ってきたら書き込ませていただきます。いろいろとお騒がせしてすみません。ちょっと理解の範疇を超えているので今は勘弁してください。それでは。263、107枚中。交番から帰ってきました。申し訳ありませんが、ご報告は明日でいいでしょうか。これから姉のいる病院に行き、所轄の警察署にも行かなくちゃならないので、今晩のうちに帰ってこれるかどうかは分かりませんので。姉、運ばれるときに流産みたいだと言われました。妊娠していたなんて知らなかったんです。まだよくは分からないので言及しませんが、 あと彼女は劣気とした女でした。あまりにも怖かったので変なことを言って混乱させていたら申し訳ないです。538-107枚中、昨晩は本当にお恥ずかしいところを晒してしまい申し訳ありませんでした。なんだか自分のログを読んでいるだけで焦燥丸出しでいたたまれなくなってしまい、ご報告をどうしようかと思いましたが、たくさんの方の列に助けられたのも確かですので書かせていただきます。ネタだと思ってもらった方が読みやすいかもしれません。今までの口調を改めてちゃんと書きたいと思います。リアルタイム中の中丸出しログ恥ずかしいですもんね。皆様がログで論じていらっしゃった通り、姉はあまりにも人を信じすぎのところがあります。世間様から見ればおっとりしているで済む程度の話ですが、姉が高校を卒業後に突然行ってしまった両親、その代わりとして親戚でもないのに金銭面精神面でも力になってくれた方々はやはり恩人ですし、いつか自分がそうなろうと思っている。善人面と言われればそれまでですが、面がかなり大きい姉なので多少のお人よしには私も今まで目をつぶるしかありませんでした。私がまともに高校行けたのもそのおかげのことですし、そして今までの姉の行いは友達こそ増えましたが決してマイナスになることはなかったんです。お泊まりの面も少なくとも悪いことがあったことは ありませんでした。541名前107枚中、どこから何をご報告すればいいのか、友人にまた来てもらうように連絡し、姉が泣き出してからのお話をしたいと思います。話した通り話し声丸聞こえの扉でしたので、台所で姉が泣き出したのがすぐに分かり、こちらに一言入れてから思い切って飛び出していきました。きっと私もすごい形相だったのか、姉はこっちを見ても怯えたような顔で涙を拭き、私の方に寄ってきました。お姉ちゃんどうしたん？私が聞くなり彼女 A はにっこり笑って言いました。ごめんなさいね、お姉さんがどうしてもダメやって言うから私もついカッとなってしまって。何された？ A を無視して姉に引くとまた泣き出して、お腹を蹴られそうになったと泣きじゃくります。なんでそんなことするん？姉はまだ信じられないようでした。私は姉を自分の部屋に押し込むとすぐに A と向き合いました。相変わらず A は微笑んでいます。お姉ちゃんを殴られる理由なんかありませんが。だって F ちゃんをくださいって言ったらダメだって言うから。は？542名前107枚中、すみません、報告の最中でしたが出直します。546名107枚中、ではお言葉に甘えます。すまそう。548名107枚中、私は物じゃありませんけどというのが精一杯。ようやく彼女の中部分が見えたという安心感と、そのセリフの中身に対する恐怖が一気に襲ってきて、多分顔ごとはーしてたと思います。でも仕方がないじゃない、私と F ちゃんは結婚する運命なんだから。何も言えませんでした。ただ部屋に逃げ込んで鍵を閉めるだけでした。そこでふと、もしかしてこの人は男なんじゃなかろうかと思ってしまったんです。昨日見たコンウームからとか割とスラッとした体を思い出し、今のセリフを考えると、その時の私には中思考が理解できずに、いっそのこと男性だと思って行動することにしました。手加減不要、私たちも警察呼ばなくてはと。相手はどうして隠れるの、出てこないとお話できないやんと扉を叩きます。相手が男だと言ってしまえば、間違っていたとしてもおまわりさんもすぐに来てくれる。以前に別の方へ向けての合宿所の皆様のアドバイスを思い出して携帯をつかみました。ところが情けないことに、一度かけると電話番号案内忘れましたがに繋がってしまい、泣いたままの姉の横で警察警察何番よお姉ちゃんと一人でパニクって掲示板を見て書き込んで確かめてからかけ直しました。550名前107枚中、姉はよく慌ててドジをしでかしますが、私はめったに自分が焦るということがないので、自分がこれだけうろたえているということ、泣き出しそうになっているということがどこか信じられなく、声がうまく出ないということにも狼狽して、とにかく助けてということを警察の方に訴えました。わかりました、すぐに伺いますの後、切ろうとする警察は、待ってください、切らないでそのまま置いたままにと言います。その時は理由がわからなかったのですが、とにかく携帯の電源は切らずに机の上に置きました。扉を押さえている姉に何とか声をかけて大体の話を聞くと、 F 私遅れって言うから冗談だと思った、本気だということが分かり列だと思い真剣に断った、突然お腹を殴られそうになりとっさに避け、何するのと言うとまた殴ろうとしたというようなことを泣きながら話をし、姉は私に向かって謝りました。 あんな人だとは思わなかったから本当に信じていた。 F の言葉も聞かずに迷惑かけてしまったこと、それから今のこの状態もごめんと。その間にも扉を叩く音が強くなり、声がだんだんと荒くなってきました。女とは思えないドスの効いた声で恐ろしくなってきます。551、名前107枚中。扉がしばらく大丈夫であろうことは分かっているのですが、とにかく武器を探さなきゃならないと思って周りを見たところ、昨日の続きで持ってきた包丁を一旦戻しましたが、今日の来週でまた持ってきたんです。さすがにそれは使えません。ですが万が一相手に取られるのも困るので机の中に隠しました。他はこのパソコンと仕事のカバン、同人用品一式打つしかありません。ペンは剣より強いかもしれませんが、銃はペンより多分強いかと思われるのでどうしようもありませんでした。そこでせめてもの救いにとハンガーを持って友人の到着の音とともに外に出る決意をしました。このままで朝はとても迎えられないので戦うことにしたんです。ここで困ったのが携帯でした。警察の指示で通話中のままです。友人が到着しても電話はつながりません。玄関の鍵がかかっていないことを祈るばかりでした。ちょっと私たちは運命の赤い糸で結ばれた夫婦でしょ。開けてよ F。 すでに呼び捨てです。姉は彼女の表現ぷりにもはや正気の沙汰を失ったように真っ青になって震えていました。この時私が姉の体調に気づいていればよかったのですが。552、名前107枚中。夫婦なんかじゃない、あんたとは喋りたくもないと叫びました。できるだけ近所の方が気づいてくれないかなという打算もありましたが、これ以上相手に電波夫婦セリフを受信したくなかったんです。ひっきりなしに A は私との夫婦の何たるかを語っていました。その時ようやくですが玄関の扉を叩く音がしました。警察か友人だと確信があったのですが、次に玄関が開く音がしました。友達でした。鍵をかけていなかった私たちに感謝しながら部屋を出て対決しようと思いました。ここに書き込みをしたのはしばらくご連絡ができなくなるかもということで入れた報告でした。 F、C さんどこや。男友達というのは持つべきだと本当に思いました。ここと言って鍵を開けると突然開いた扉にびっくりしたように、退く A がいました。ここでひるんではダメだと睨みを聞かせつつ姉だけ部屋の中に残して友人を手招きしました。この人突然お姉ちゃんを殴ろうとしたから帰ってほしいんだけど、わけのわからないこと言うてんねんと説明すると、友人は理解したのかしてないのか、そういうわけですからお帰りくださいと淡々と A に諭します。 F と一緒なら帰るけど婚約者だからとにかく結納くらいはしてよね。少し静かになり A は真顔で話します。何度聞いても正気の言動とは思えない言葉を真剣にさも普通のように言う A に、私はもう結婚してますからと言ってしまいました。中対策マニュアルなんかすっ飛んでいて、とにかく結婚したいイコール、しかし相手はもう結婚済みイコール諦めてくれるという図式しか考えられず、あとをどう取り繕うかまでは考えていませんでした。 A は私の553、名前107枚中。A は私の思った通りびっくりしてくれ、なんでと金切り声を上げました。私と結婚して同人するって約束したやんと叫びます。ああ、友人は同人者ではありません。キョトンとしています。約束なんかしてません。したんだからすぐ離婚して。やけでした。しません、私はこの人と一生夫婦でいますから。隣の友人の腕をつかみでっち上げ結婚です。一瞬は中の恐怖よりその行動の方が緊張したのは私も乙女ですので勘弁してください。友人が否定してしまえばそれまでだったのですが、分かってくれたのかというわけやからと合わせてくれました。感謝。それがきっかけでした。今まで微笑みながら話をしていた A ですが、突然私に近づいて髪をつかむと一気にテーブルに引っ張り落としました。幸いテーブルが支えになり上のものが落ちた程度で私は無事でしたが、彼女は今度友人の腕を掴んでひょいとねじり上げたのです。簡単な動作だったのに友人は床に打ちつけられて転がりました。554、名前107枚中。今すぐ別れないと運命に逆らったことになるんだから呪われるというようなことを叫びながら今度は私の方に向かってきました。ハンガーじゃ頼りにならず腕を掴まれた時、やっと玄関をおまわりさんが開けてくれました。 その時おまわりさんが来たことに気がつかなかった姉が私をかばおうとしたのか部屋から飛び出してきて A の後ろからタックルしましたが、私より小柄な姉のタックルでは相手はよろけただけで姉の方がテーブルに突っ込んで倒れてしまいました。その瞬間をおまわりさんたちは見ていたことになります。待ちなさいとおまわりさんたち2人が叫んで A とそれから起き上がってかかっていこうとした友人を取り押さえて一気に静かになったのです。これは私の目から見た出来事なので説明不足で補えない部分が多々ありますが、全部を見ている余裕がなかったので勘弁してください。おまわりさんの一人が彼女を交番に連れて行くとき彼女は叫びました。一生呪われるんやから私と夫婦になる他に F の生き残る道はないんやと。一体なんでファックスのファンチューが結婚に行き着くのか分かりません。ファンの最終進化が結婚音なんでしょうか。555名前107枚中残ったおまわりさん、家の様子を調べてふとうずくまったままの姉に気がつきました。どうしたのと肩を叩き、それから覗き込んで慌ててこれは救急車呼んだ方がええわと自分の携帯で手配しました。慌てて姉を抱えると油汗びっしょりで何かすごく痛がっており、先ほどの乱闘もどきで打ちどころが悪かったのかと今度は私が真っ青になりました。友人も破片をさっさと片付けるとタオルを濡らして持ってきてくれ、救急車が来るまでおまわりさんも共に姉の様子を見守ることしかできませんでした。サイレンとともに隊員の方々が来てくださり、姉を担架に乗せた後しばらくそこで診察をしたのですが、隊員の方の一人がその時にこれは流産かもと言い、そのまま姉を運んでいきました。私と友人はお姉さんの命に別状はないから先に交番に来てほしいと言われ、 PC の電源と携帯の通話を切って従ったのです。交番に着くと A の姿はなく、どうしたのかと聞くと所轄の警察署の方に行ったということでした。私もその方が安心です。証拠となるファックスを見せると友人もおまわりさんも驚いたような顔をしました。同人がバレるのは恥ずかしいことですが、それを踏まえて今までのあらすじを説明すると、それでも納得ができないようなおまわりさんがファックスをざっと見始めました。私に対する称賛やお世辞にもうまいと言えない漫画など、本当にあの A さんという人が書いたんやねと何度も念を押されました。彼女が書いたものだと信じられない気持ちはわかります。556名前107枚中しかしさすがにおまわりさんは違いました。私とは目がつける場所はおまわりさんが指摘した部分、ファックスの中間あたりですが、細かいながらも結婚夫婦というキーワードがありました。 T さんペンネームの結婚感すごく素敵で憧れます。私も T さんと結婚したらすごく幸せな夫婦になれるんでしょうねなど。確かに私の同人誌で結婚前のカップルの創作漫画がありました。そのことを言っているのだと流していた文字なのですが、今見るともしかしてこれがと思ってしまいます。 2,3 事情聴取をした後、後で警察署に来てくれと言われ、まずは家に帰って保険証を用意して病院に行くことにしました。友人の車で行きながら最初は気味の悪いファックスだっただけなのに、どうしてこんなことになったんだろうと思うと消えてしまいたい気持ちでした。救急外来窓口で名前を告げ、救急用病室に案内してもらうと姉がぼーっと寝転んでいました。その時はもうその場にいるのも辛くなって、明日また来るとだけ言うと手続きをしてすぐに警察署に向かいました。署内では同じように事情聴取だけを済ませて、もう朝方だからと一旦帰ってもいいと言われました。A の両親は健在で署からも連絡をするそうです。 A の本名住所なども目の前で見ました。やはり女性だったのでこれは私の思い違いすぎでした。示談になるのか被害届を出すのかはまた警察で相談しようと言われました。557名前107枚中結論だけ言いますと、やはり姉は妊娠していたそうです。ただ流産まではしていないそうです。ギリギリだったということで、状態が状態だけに 2,3 週間の間は降りてしまう危険性があるので安静にしなさいとのことでした。またこれで無事に通過したとしても健全な子だとは言えないかもしれないそうです。妊娠 1.5 ヶ月の状態で姉にも自覚がなかったようです。もう4年もお付き合いしている彼が姉にはいるので不思議ではないのですが、ちなみにその彼も私たち姉妹がお世話になった方の一人で、姉に新しい命、つまり身寄りのない私たち以外に家族ができるということなので私にとっては本当に願ってもないことだったりしますが、宿っていたこと、それを傷つける行為をした彼女のことを絶対に許すつもりはありません。 ただ財布を拾った偶然の真相やどうして結婚なのか、なぜ私なのかがまだ分からず、 A の両親に会ってもそれだけは聞いておきたいと思います。今後のために親中とやらでないといいのですが、両親が健在でおそらく身なりから何一つ不自由のない生活をさせてもらっているでしょう。私たちにはこういう時にかばってくれる親はいません。親戚もいません。どれだけ自分が幸せかが分かっていないからこんなわがままみたいなことをするんでしょうか。今ほど親に会いたいと思ったことはないです。558/107枚中。自宅に帰ったのは朝の5時でした。友人にもそのまま泊まってもらい、簡単に片付けをし昼まで眠りました。先ほど警察から連絡をもらったので、彼女の両親と会うために明日また署に行ってきます。彼女の両親からまだ何のコンタクトもありません。姉には今から会いに行ってきます。しばらくの入院が必要のようですが、この部分の費用だけでもしっかりと請求したいと思います。皆様は姉に過失があるといい、自業自得だとログにありましたが、もともとは私がこんな活動をしているくせに自衛の策を施さなかったことにあります。こんなことやっていなければ姉もこんなことにならなかったでしょう。私の過失だと思います。また今回は友人にも大変な迷惑をかけてしまいました。軽い打ち身まで負わせてしまい申し訳ない気持ちばかりです。これで告白なんかできる立場じゃなくなったと思われ、うまくまとめられていなくて申し訳ないのですが、また彼女の行動の真相などが分かりましたらご報告に上がります。昨晩はお騒がせして本当に申し訳ありませんでした。今現在対応しておられる方も頑張ってください。表現中という言葉が頭の中に回りました。でも表情は微笑んだままだったんですが、長い文になってしまい申し訳ありません。またの時まで名無しに戻ります。次、107枚ファックス中後日談。475/107枚中後日談です。もうこれ以上固定版は使わないでいたいのですが、後日談に伴ってまた妙竹林な手紙が来てまいります。 A の両親ですが、全く話になりませんでした。いえ、ある意味まともなのかもしれませんが、うちはそいつのことなんか知らん、とっくの昔に感動したと言われ、警察署でも困ったそうです。一応身元確認だけでもできないかと掛け合うと、こっそりと母親が出てきて私たちの話に付き合ってくれました。怒るので父には内緒だそうです。 A は昔から突拍子もない行動を起こし、その度に近所や知らぬ方に迷惑をかけた。今回のような結婚も初めてのことではなく、同人さんに憧れては老若男女問わず押しかけて結婚を迫った。最後にこちらが知る限りでは、中学生の娘さんのところに押しかけて強引に連れ出したことがあり、そのことで父親から感動され、今まで3年間は連絡を取っていなかった。そう話すと A のお母さんは涙しました。たとえあんな中の親でも目の前で母親に泣かれると、まるで亡くした母が泣いているようで私もいたたまれません。478/107枚中。A は普段は普通に会話をし生活をしているそうですが、何か気に入ったもの、気に入らないもののためになるとよく信じられない行動をしたそうです。それが中なんだよお母さんとは言えませんでしたが、 A には年の近い妹と弟がおり、あまり会話もなく、感動されてからはその子たちとも連絡を取っていないそうで、今回の警察課の連絡にも、兄弟にはふーんという感じで済ましたそうで、父も絶対に行くなと言うし、しかしやはり自分の子供だからとお母さんが抜け出してきたというのです。こんなお母さんを目の前にして慰謝料請求だの告訴だのという気持ちにはとてもなれませんでした。すみません、私もやはり姉の妹のようです。お母さんがこっそり家庭から持ってきたであろう治療費も丁重にお断りしました。最初は両親に会って彼女のしたことどうしてくれるのだと騒ぎ立てるつもりだったんですけど、どうにも両親が咎める部分があり、やはりお母さんから施してもらうものではないと思いました。 A はもう稼ぎのあるらしいです。立派な大人で感動されているのならなおさら、ご両親に関わってくる問題ではなく、今回のことはこちらと A 自身で話をつけますということを言い、それでもというお母さんをいさめました。 A からもらう治療費や慰謝料以外では何の価値もないのだと思いますし、もちろん一番欲しいのは謝罪ですが。479/107枚中。 泣かれてしまったなと思いつつの陰鬱とした帰りに姉の病院に寄ってきました。もうすっかり普通に戻った姉でしたが、胸元の点滴が痛々しく、とにかく本当にごめんねと言ったところ、私も悪かったやん、ごめんなといつもの笑顔で返してくれました。姉の彼も来ていたらしく、枕には花も飾ってありました。枕の頭の台、ここで結婚すんのとはとても聞けず、聞いてしまったら私が一人暮らしになるであろうことが決定するようなものなので中なんですが、寂しくて今日は聞けませんでした。家族が増えるのは嬉しいのですが、こんなことがあった直後に一人暮らしの意思を固めることはできない弱い人間、うつ。姉と今後のことを相談したところ、引っ越すのは家計上無理だし、慰謝料や治療費をもらうまで自腹ですから、地域にも慣れているので引っ越すことはしない、ただしちゃんと決着をつけないとねということになりました。銀行で郵便局に預けるための預金全額200万ちょい、これは姉自身ではなく私の結婚資金だそうです。初めて知って涙を下ろし、気をつけて郵便局に向かう途中に少し買い物をしようと百貨店に向かったそうです。そこでエレベーターを使ったり化粧品を買ったりとしていた間に、お金の封筒とカードや財布なんかが入った小さいポシェットを落としたのではないかと言っています。そのポシェットをショルダーバッグに入れて持っていたそうです。エレベーターの満員の中や人混みの中、いくらでも取る機会がありました。姉は落としたことにも気づかず百貨店を出ようとしたところ、 A に声をかけられたそうです。これを落としたのはあなたですかと言われ、慌ててカバンを見るとそれがない。思わず泣きそうになりながらお礼を言い、1割を渡さなくちゃとすると A はとんでもないと言ったそうです。じゃあすべてご飯だけでもおごらせてと言うと、 A は笑顔で承諾したそうです。あとはその百貨店のレストランで偶然に話があったとか。480名前107枚中、ここまで聞いてやはりおかしいのです。あんな大勢の客が来る百貨店、某〇〇寺駅の前で落とす瞬間を見ていなければ姉が落としたとはわからないでしょうし、落とす瞬間があるのなら少なくとも姉は感触に気づいているはずで、とにかくこの話だけでも正したいと思います。 A は今は自宅一人暮らしだそうですが、こちらがどう出るかで変わると思います。彼女には親が来てきっと親が出てくるんだろうなと思っていたのですが、どうやら双方親なし対決になりそうです。ところで昨日妙な予告手紙が速達で来たんですけど、この間の子じゃないよね、もう中はいいよ。181名前107枚中、たった2日見なかった間にこんなにスレを消費しているとは思いませんでした。皆様本当にお疲れ様です。当方プチ報告ですが、彼女 A は現在ここ関西の首都より遠く離れたムネオハウスの大地におるそうです。何でも彼女の婚約者とやらがいたのですが引き取りに来ました。ただ彼女はその婚約者のことを毛嫌いしているようでしたが、こちらとしてはできるだけ遠くに行ってほしかったので、事情も後回しにしてまず H 堂に行ってもらいました。彼はなかなか誠実な方で、なぜこのような方が彼女の婚約者なのか分かりかねるところですが、しかもお前 A に嫌がる権利などないだろうと言わんばかりのいい人です。話し合いは電話とファックスで行うことになりそうです。あくまで彼女からの謝罪や賠償がないと納得できないのですが、とにかく一応の危機は当面なくなったということをご報告します。彼女に関してはもう一つのことを考えたくもありません。でも考えなくてはならないようなのでしばらく頑張ります。姉ですが、本日昨日ひとまず退院しました。通院がしばらく必要ですが、母子手帳などを用意して嬉しそうなので私も幸せです。199、107枚中、本当に長いこと話を聞いてくださって感謝しています。今現在の方々にも絶対に笑える日が来ると思っていますので頑張ってください。会ってるその時には本当に信じられない感ばかりですが、もう一つの方ですが、これを今相談すると荒れてしまいかねないので、またまとまればご報告ということで、フローチャートでわからないことがあれば聞きに参ります。この間はリアルタイムでわけのわからない暴走をしてしまい大変なご迷惑をおかけしましたので、今回はまだおそらく押しかけ前なので落ち着いてフローチャートや過去ログ参照して対策します。一度経験すると強くなれるんですね。本当にこんな体制を欲しくないのですが、打つ。780名前107枚中、ライブありますか？なかったらちょっとリアルタイムで相談に乗っていただきたいのですが。785、107枚中、 すみません、この間の A の件は現在連絡待ち状態でまたありしていたのですが、昨日とうとうこの間のイベント後のピンク系少女と思われる子に電話をかけてこられました。そして今日も今電話片手に応戦しております。昨日は何が何だか分からなくて切ってしまったのに電話線引っこ抜いたのですが、このままではまた家に来られると思い、今日は電話線をオープンにしてかかってくるのを待ちました。どうせなら退治しないで電話で済ませたいんで。しかし彼女の T さん、私、萌え語りに付き合わされること40分、そろそろ切れそうなのでネットにもつないでチャートなんか見てました。首で電話を押さえてるので結構痛いです。どうやら週末に泊まりに来てもいいか、いいよね、だって知り合いだしなノリで、こちらが迷惑です、用事が、仕事が、姉が、この間ねと、この間の事件をかいつまみと説得しても全く脳に入っていないらしいです。どうしたらいいでしょうか。789、名前107枚中。この間の事件の話にはさすがにビビっていたようですが、言うにこと書いて、非常識な人だったんですね、 T さんかわいそう、大丈夫ですか、切れていいですか。793、名前107枚中。今はよくこれだけ喋ることがあるなと思うくらいジャンルの話をしています。耳元キンキンでうるさい。ちなみに私は創作者なのですが、どなるにしても私の声本当に力ないのですよ。796、107枚中。警察の話は随分としましたが、本人は自分のことだと理解していない模様です。この間抱き合った、一方的に抱きつかれた仲だから知り合いらしいです。典型的で嫌そう。泣き声もうちょっと出かかってます。もう少しで本当に泣いてしまいそうです。803、107枚中。やっぱり電話説得を諦めた方が得策ってことでしょうか。警察目の前にしてみないとダメってことですかね。はあ、正直録音テープ3本目です。808、107枚中。もうすでに電話を耳から外していますが、それでも結構言っていることがわかります。猫撫で声、一方的に切ってしまって備えるべきですかね。さっきから彼女私の言うこと全く聞かずに喋ってるし、私の声が小さいのか。814、107枚中。思ってました、長々と喋ってると友達認定されそうだと。でも万が一の説得にかけたのですが、どうやらトローなようですね。よし、切ります。切る前に暴言吐いてもいいだろうか。すみません、私相手の情報、また電話番号しか知らないので、下手にここに案内するとすんごい個人情報を載せられそうです。821、名前107枚中。会話も全て録音できていると思います。わざわざこのために昼間新テープ買ってきました。苦笑。今切りました。何も言わずに切ったんですが、電話のコードだけ引っこ抜きました。ネットの方は ISDN ですんで、週末鬱です。825、107枚中。迷惑という言葉は30回は録音されていると思います。彼女の精神が少しでもまともであると思いたい。まともだったらこんなことしてないと思うのですけども、でもあの切り方、机に投げて電話線抜きました。きっとすごい音がしたかと、でちょっと気づいてくれたら。828、名前107枚中。お騒がせしました。姉が睡眠薬で寝てるところなので、大声を上げるわけにもいかず勝手に頼ってしまいました。ありたくないのですが、週末に備えて準備をしたいと思います。852、107枚中。ありがとうございます。姉が睡眠薬を飲んでいるのはちゃんと処方してもらったので、ごく軽いものです。深い眠りに入るものではなく、寝つくきっかけのようなもので、あれ以来やはり多少寝つきが悪いとのことで、しばらくこうやって睡眠をとることにしています。録音テープを聞いていました。割と綺麗に撮れています。 A の来週後、新しい電話、普通紙ファックスに変えたのですが、こんな形で早速役に立つとは。で、837に対してです。当方の作品は可愛いってほどでもないと思われます。ただ妖精やマチョッコが出てくる程度の萌え系ではありますが、男性に受けこそすれ、あのくらいの年頃の少女には萌え盛るほど可愛いには当たらないかと。週末姉には彼の家にでも行ってもらうことにします。854、107枚中。844に対してのレッスン。相手の電話番号の出るものに変えたのです。しかし携帯からでした。打つ。で、最後、 107枚ファックス中ドアノブが熱いのです。これで終わりなんですけど大丈夫なんですかね。まあいいや、行きましょう。676、名前107枚中、お邪魔しておりましたら申し訳ありません。もう本当に勘弁してくださいの2回目の押しかけにあっております。幸い準備は万端で、隣には友人くんがいます。落ち着いてもいます。姉は彼の家にお泊まりしてもらいました。心配させるので理由は言っておりません。ドア越しに話したのですが全くの無駄です。警察を呼ぼうかと思ったのですが、その前にドアの方でカチカチという音がするんです。軽い音なんですが、友人が聞き耳を立てたところライターの音かもしれないと言われ、どうしようか迷ってます。消火器は外です。警察には今から連絡しますが、どうしたらいいでしょうか。何度もカチカチ言ってるのでなんか怖いです。683、名前107枚中、今警察に電話しました。早くって言ったら10分ほどって言われました。ご報告邪魔したみたいですみません。邪魔なら難民行きます。この間の恐怖より落ち着いていますし、1階なのでいざとなったら窓から逃げますが、ライターというのがあれなので友人がバケツに水汲みに行きました。相手はピンク家少女だと思います。小窓がないので確認できませんが、声が同じですし言ってることもそうです。684、107枚中、すみません回線切ります。また後でごめんなさい。67、名前107枚の友人、こんばんは、はじめまして。昨晩こちらでお世話になった107枚の友人です。好きなようにお呼びください。本当なら本人が書き込みをするべきなのですが、片目を多少怪我しておりまして、本日は熱も出ているので無理とのこと。しかしこのスレッドにはお世話になったと大変なご心配をかけたとのことで、ふつつかものではありますが、依頼を受けて簡単なご報告を代理で書き込みに参りました。2チャンネル自体が初めてなので、ここにたどり着くまでに時間がかかってしまい、各の書き込み失礼します。彼女は現在自宅で寝ていることと思います。損害はドアの鍵穴あたりの誘拐、彼女の左目の火傷です。押しかけた方はすぐに警察に抑えられましたが、現在そちらも自宅で事情聴取だそうです。何でも警察にいると泣いてばかりだということで自宅に変えたようであります。その現場にいた自分もなのですが、他の家まで焼かれてはと水を持って飛び出したところ、押しかけた方に彼女が抱きつかれ、彼女が泣き出してしまい、駆けつけた警察に引き剥がされそうになったところ、火炎機器着火魔みたいなものだったと。で、彼女の顔をめがけて手を振り上げたように見えました。詳細は明日以降彼女自身が語りに来るそうなので、とりあえず無事であることと大変なお世話になったことをお伝えしたいとのことで、不慣れな輩ではありますがまとめさせていただきました。お目汚し申し訳ないです。皆様ご清聴ありがとうございました。107枚の友人といえばわかるそうですので名乗っておきます。783、名前107枚中、こんばんは、久しくありますがご報告をさせていただいてよろしいでしょうか。107枚中、先日は大変お騒がせしました。そしてご心配いただいていたのにご報告が遅れましたこと深くお詫び申し上げます。先日の代わりの報告も友人が下げずに書き込んでいて申し訳ないです。私も合宿所スレを探して書き込んでほしいと頼んだだけなので深くは説明していませんでした。恥ずかしいので伊王さんのところは見ないでほしいとも言ってありました。788、107枚中、あの後のお話です。カチカチという音からシュボッという音がし、ドアの鍵穴あたりからかすかに独特のきな臭さが漂います。間違いない、火だと友人と顔を見合わせ、バケツに入れた水を持って飛び出しました。火事にでもなったら、灯油ででも火をつけられてお隣のご夫婦やご近所などに被害があったらと思うと、このスレのお約束である開けないなど思い出す余裕がありませんでした。とにかく殺されてでも止めないといけないと思ったんです。友人がドアを掴んだ瞬間、あちと友人が声を上げました。ドアノブが熱いのです。鉄の扉なので熱が来ているということでしょう。それでもそのまま握りドアを蹴り上げると、目の前のピンク家中が驚いたように退きました。手には着火マンらしい着火器具、もしかしたら違う種類かも。 何してるんですかと聞く前に彼女が行動を起こしました。まともやあのイベント帰りのように私に抱きついてきたんです。もちろん手には着火装置を持ったまま、 T さん会いたかったですと猫なで声を出され、私は友人に助けを求めることすらできずに固まり、そのまま耳元に触り立てる彼女をどうすることもできず、ただ泣き出してしまいました。789107枚中、抱きついて喜んでいるピンク家中、そして抱きつかれたまま手をだらりと下げえぐえぐ泣いている私、旗から見て異常だったに違いないです。当然お隣の奥さんも顔を出していました。ただの喧嘩だと思われていたかもしれません。その時友人は何をしていたかというと、何よりもまずノブの火だということで、かすかに赤くなっているノブに水をかけて消してくれたところでした。この子が私に危害を加えそうな気配がなかったから、まずは鎮火だと判断したのです。それは正しいことだと思います。私が抱きつかれる瞬間と同時進行でした。790107枚中、火が消える音は私の耳にも届きました。ドアの鉄が真っ赤になっているのを見たことなどテレビの中くらいでしか、ありません。それに水をかける音も凄まじいものでした。この小さな着火器具がそこまで鉄を熱せるものだろうかとも思いますが、よほど長い間彼女はそうしていたのだと思います。ジュアなんてものではないです。何度も水をかけなければならないほどでした。あまり熱いと水はお湯になって跳ね返ってくるということも初めて知りました。その混乱の中でやっとおまわりさんが来ました。一瞬ですがおまわりさんたちは止まりました。喜んでいる少女と泣きながら抱かれている女性、きっと彼らの目には誰が悪なのかが判断つかなかったのだと思います。一瞬友人の方にも目を向けましたから。791107枚中、ただ水浸しの玄関と、そしてピンク家中の持っていた茶マンで察することができたようで、すぐに私と彼女の間に入り込み引き離しました。私はそのままおまわりさんに泣きついてしまったのですが、後ろで彼女が離してよと叫んでいる声がします。とっさに振り向いた時でした。彼女の手がこちらを掴もうとして空を切り、もう片方の手、チャマンを持った手を私の顔をめがけて振ってきたのです。彼女にはそんなつもりはなかったとは思います。ただそんなつもりはなくても、その時限界まで熱くなった着火装置の先が私の目元をえぐりました。一瞬のことでしたが、目をつぶったのが幸いして目の中には入りませんでしたが、あまりの衝撃に、衝撃というと大げさかもしれませんが、その瞬間の声は自分でも思い出したくないくらいの叫び声だったと思います。目元に釘を刺された挙句、それを打ち込まれた感じといえばいいでしょうか。792107枚中、私が目元を押さえてうずくまると、彼女もその茶マンを落として悲鳴を上げました。友人が何か叫んで彼女も泣き出しましたが、申し訳ないのですがこの後のことはあんまり覚えておりません。思い出したくないだけなのかもしれませんが、熱くて痛くて、そして心臓までもが痛かったくらいにしか覚えていないのです。目をえぐり出されるというのはこんな感じなのかもしれません。私はそのままパトカーで病院に行き、彼女は同じく別のパトカーで警察署に行きました。友人は戸締まりや始末をした後、姉を呼びに行き警察署に行ってくれたそうです。私は病院のことしかそのあたりは語れないのですが、目の下、クマができるあたりに3センチほどの火傷になる裂傷ができており、その周り1センチほどが火傷の状態となっていました。あまりの熱で皮膚を裂いてしまっていたそうです。目の下に傷なんてと、その晩は痛みとショックで病院でも眠れませんでした。793107枚中、翌朝病院で目を覚まし、鎮痛剤などを処方してもらい、診断書をもらい、迎えに来た姉の彼氏さんに警察署に送ってもらいました。姉はあまりのショックに家でいるそうで、私のこんな姿なんか見せられないと思ったので会うことはしませんでした。眼帯では足りなくて、顔半分包帯のかっこ悪い状態で友人にも会えませんでしたし、姉の彼氏ならいいというわけではないのですが、警察署で昨晩の事件のいろいろを聞き、そしてピンク家中を自宅に返したかと聞かされ呆然としました。彼女が泣いてばかりなので自宅で事情聴取をするというのです。何でもまだ中学生やからと親がダダをこねたと。それを聞いて私は親中とも戦わないといけないのかと覚悟しました。私の顔色が悪くなったのに気づいたのか、署員さんは今日は家でゆっくりしなさいとおっしゃってくれ、いろいろな手続きの被害届など書類の説明を後日にしてくれました。事実、私は立っているのもやっとの状態でしたし、これ以上起きていられる自信がなかったのでお言葉通りに帰りました。794名前107枚中、 帰ってみると友人がある程度片付けておいてくれたのか、綺麗ではありましたが、玄関のノブは誘拐しかかっていて、使い物にならないところまで来ていました。大家さんに弁償しないとという気持ちと、ここでなんか眠れないという気持ちが重なって10分ほど立ち尽くしていたんだと思います。そこにお隣さんや奥さん、夫婦のみの若い方なんですけどが声をかけてくれ、昨日は大変やったね、見ていたのに止めることができなくてと謝られ、こちらもひたすら恐縮してしまいました。こちらこそ大騒ぎの立て続けで迷惑ばかりかけているのに、奥さんがお優しい言葉をかけてくれ、それに甘えてお隣で仮眠を取ることにしました。顔の包帯のせいで片側向き でしか眠ることができませんでしたが、それでも病院のと違う人のぬくもりのあるベッドはものすごく安心感をくれます。人の優しさが身にしみる思いでした。起きるとすでに夕方です。慌てて起きましたが、全然頭痛が収まらずに傷口が痛みます。奥さんが手を当てて確かめてくれたのですが、どうやら熱があるようでした。傷から来る熱は過去何度も経験していますが、こんなに気分が悪いのは初めてでした。そこでふとこちらの合宿所スレを思い出し、途中で消えてしまったことを申し訳なく思いました。友人に電話をし、インターネットの2チャンネルから同時にいた合宿所を探してくれと頼みました。そして簡単でいいから無事だと報告してもらうようにしたんです。もう同人がバレようがどうでもよくなっていました。苦笑。795、107枚中。夜には姉が来て、ドアノブも新しいものに取り替えられ、ゆっくりと自宅で休むことにしました。その時はまだピンク家中側からも何の連絡はありません。明日にはちゃんと報告しようと思っていたのですが、結局この熱は5日ほど続き、会社もネットもできませんでした。大変ご心配をおかけして、忘れた頃にやってくるこの無礼な態度、どうぞお許しください。傷は現在は眼帯のみになっています。痛くはありますが熱はもうないです。親中とのバトルの経過報告もしたいのですが、申し訳ないです。片目のみの視界で打ち続けるのがすごく辛く、そろそろ目が痛くなってきたので、また別にまとめてご報告します。まだ終わってないので、皆様どうぞ超都市もお気をつけて楽しんでください。私は行く予定でしたが、こんな格好では行けないので断念いたします。それではありがとうございました。また。漫画書きゆえ文章苦手なもので見づらくすみません。807、名前107枚中。親中は私が寝込んで2日後に連絡が来ました。開口一番、今回の件は軽いミスなのでなかったことにしていただきたいでした。その天罰もあるのですが、またちゃんとまとめてきます。不甲斐なく申し訳ないです。お言葉もたくさんありがとうございました。私もこのままの傷で生きるのは辛いので、傷を隠す手術があれば施したいと思っています。823、名前107枚中。本日はこれにて失礼いたします。皆様が代わりに怒ってくださるだけで救われる気持ちです。もう何と言いますか、怒れない状態まで脱力しているので。親中との話し合いはまだついておりません。と言いますか、姉が切れておりまして、なおかつ相手が聞く耳持っておりません。ファックス中の時より難航しそうですが、弁護士さんにも頼んでおりますが、ここまで親中炸裂だとある意味反面教師です。とにかく娘大事らしいですね。彼女の年齢は14歳、見た目よりかなり若いみたいです。高校生以上、下手すれば大人だと思っていましたが、親の年齢は32歳です。はあ、それでは。以上、107枚ファックス中っていう題名の話でございました。あ、やべ、咳込んだ。んで、今日頑張ったな。結構頑張った。よし、ネジータレスミ、どこだ、364、まさか1時間ごときでおっちゃんが尻込みするとか、どうした、疲れてんだなと。ノンストップで読むっていうのは、あのレス読みとかはもうそのてか字を読んでくって結構疲れるもんで、目をこう目で追って で自分またこれ初見だから余計なんでしょうけど、目で追ってこう口に出すっていうのはね結構ね疲れんすよ、やってみると。うん、でしかもそれをノンストップで1時間続けろと言った時に結構ね、結構ね、あで、365憧れなのか、ひとまず、ねねねじゃないんだな、 NG ワード入ってるって叱られたと、うん、NG ワードですね、ここの板もいろいろあったんで当時。で366、年末進行でおっちゃんですら疲れてるんだろう、もしくは疲れてると。そこまで別にね疲れてはいないんですけどね、今この読んだことでちょっと疲れましたけど。で367、純然たる階段よりへんてこりんな人間の話の方がよほど疲れるんでしょ、なんかわかるわと。まあちょっとこれは量が普通に多いんで、ね、で368、昔おっちゃんが読んだなんつうタイトルだっけ、事件中だっけ、最初はそれっぽい感じですねと。まあ事件中みたいな、そういうてか、なんかそういうスレがあるんですね、そういうスレてか板、うん、同人板っていうのがあるのか、今あるのか知りませんけど、これ2002年の話みたいなんで、だからものすごくこの13年14年前ぐらいですか、13年前、だからそのなんとか出つとか、あ過去打つ過去何度かとか、そういうのはバンバン書いてますね2ちゃんっぽいって感じの、うん、今もあるのか知りませんけど、まあ、そういうスレの話で、事件中もそれ系なのかなと思うんですけどね。で369、ファックスが壊れたことにして避けようとなんかしたら送りつけてくるだろうなと。うん、107枚ってすごいよな、しかも字だらけなんでしょう。でもまあ途中で30ページの漫画が入ってくるらしいですけど、ファックスですごいですね。で370、 NTT の136イサムサービス、おっちゃんの声で電話番号を教えてくれんのかと、うん、いらないですよね。で371、おっちゃんのうさばらしだなと。うさばらし、うさばらしっていうのがよくわかんないですけど、何にもうさを晴らしてないんですけど、これリクいただいたやつをこう読ませていただいてるんですけどで、372、ほんまにやばいやつには何も言えないおっちゃんと。ほんまにやばいやつには何も言えない、ほんまにやばいやつってなんだろう。で373、呼んだ友人は警察によって、何と言うのかなと。これから変なやつが押しかけている友人の家に行くので何かあったらよろしくとか。呼んだ友人は警察によって何と言うのかな、何て言うんだろう、難しいですね。どうしたら警察が動くんだろう。で374、昔あった事件中みたいな感じだなと。そうっすね。で375、財布にいくら入ってたかは知らないが、見ず知らずの人を自宅に招くリスクはあまりに大きいと思うけどなと。自宅まではねと思うんですけど。で376、スティーブン・キングのミザリーみたいでもあるなと。で377、包丁をしまったところは冷静だな、武器は奪われた時のことも想定せねばと。で378、友人弱っと、っていうかなんかねじられちゃったよ、男だ、唯一の男だったはずなんだが、まあ、あの姉の彼氏が出てくるけど。で379、こいつもクソガキじゃないのかなと、ガキっていうか、うん。で380、表現とはいい方向に変わることなんだけどねと。ああそうなんだ、悪い方向に変わるのは表現って言わないの、なんかもう表現、最近の人は悪い方に変わることに使うよなと。そうですよね、あんまり表現っていうとなんかすごい、しかも変わる、その悪い方向に変わるっていうのも、そのなんだろう、すごい暴力的になるっていう感じで使えませんかね。アナウンサーなんかでも使うから立ちが悪いと。もうある意味っていうか、もうちょっと意味が変わってきちゃってる言葉なんじゃないですかね。その全然みたいな、全然大丈夫みたいな言い方をするみたいのがもう普通になってるみたいに違うのかな、うん、表現っていい方向に変わるときに使うんだ。そうなんだ、なんか表現、 うん、でも結構もうなんだろう、こうひょうって使ってるのがなんかこうあれなのかな、なんか怖くなるイメージがあるのかな。で381、胸に点滴なんてするのか知らなかったわと、うん、で382、百貨店っていうところが関西だねと、百貨店デパートで、383、あ腕だな、聞き間違いしたわと、あれ腕胸、あれ俺胸って腕かで、384、オラも胸って聞こえた、でも胸って書いてなかったかな、やべえ間違えたかも。で385、リアルでこんなのはやっぱりいるんだろうなと。まあごくごく当然レアケースでしょうけど、あるんですね、あるんでしょうね。で、386、睡眠薬というより睡眠導入剤かなと、うん、まあいろいろあるんでしょうけどね、薬にもこう。で387、妊娠中に睡眠薬とか大丈夫なのかと、まあその辺はまあきちっとされてるようですけど。で388、バーナーかと、うん、なんかどう考えてもチャッカマンじゃ鉄がこう赤くなるぐらいの温度まで、しかも、うん、それでだって結局この主人公の子にもこうもう相当熱い状態でジュッといったから、皮膚がもう、 こう裂傷するぐらいのこうだ、相当多分熱かったと思うんですけど、で赤熱するっていうのは相当な温度になってなきゃいけないから、しかも赤熱してさらにもうちょっと多分上がってるんだよね、だから水なんてバケツの水かけたぐらいじゃ簡単には落ちないですから、温度バンバン蒸発していくからその場でだからもうすごいことになってたんでしょうけど、だからバーナー系ですよね多分ね、バーナーの方が多分正しいと思う、うん、小型のバーナーだ、どっちかっていうとそのなんだろう、小型のバーナーでこう焼き切るイメージだったのかな、こう焼き切れないけどそいつは焼き切るイメージでやってたのかな、うん。で389、同人活動というのは中ホイホイみたいな作用があるのかと、わからん。でもいろん別にいろんな人がいろんな目にあってんじゃないですかね、いろいろと。これはあくまでもそこのそのところに限った話をこうまとめてるからあれなんでしょうけど。で390、リアルなら怖いわと、うん、まあ、リアルらしいですけど。で391、チャッカマンごときではドアノブがそんなことにはならんだろうと、うん、ならんと思う。で392、いくら時間をかけても多分ならんよね、いくら時間をかけても言い過ぎかもしれないけど、でもまあ火力じゃちょっとね。で392、まさかのリアル中学生と。で393、友人は今回も役立たずかと、うん。で394、あピンク家ってピンクハウスのことかなと、あこれ全然意味自分よく分かりませんでした。 ピンク家って何 なんだろうなと、なんかなんて読めばいいのかも分かんなくて、何のこと言ってるのかちょっと分かんなかったですね。ひらひらふわふわな感じの洋服のブランドでピンクハウスっていうのがあるんだ、メンヘラに大人気、へえ、あそういう服を着てるあれなのか、そうなのか。で395、友人脳裏に前回の敗北がよぎったなと、うん、前回やられてるからな。で396、長時間お疲れ様ですと、あざっす。で、397、調べたんだけどドアノブの素材がスチールなら、軟化するのが900度、溶けるのが1500度らしいと、まあ、融点がね1534度ぐらいだったと思うんですけど。で普通のガスバーナーでは溶かせないが酸素を使えば可能らしい、チャッカマンごときで赤くするのは当然無理っすねと、うん。で398、あれは終わりと、終わりですね、終わ、自分もあれこれで終わりでいいのかなと思ったけど続きなかったですよ、全部ネクストネクストってこう次に飛べたんですけど次のページがありませんでした。だからあのあと書き込みがないんだろうね、親とどうなったのかっていうのがなかった、ね、で399、おっちゃん本当頑張ったとあざす。で400、今年は霊より怖い人間の話で締めですかねと、うん、 まあ、陸もらった中からこうやってたんですけど、まあ、たまたまそうでしたね。で401、親が32歳で子供が14、それは中確定じゃんと。別に18歳で子供産んでるからっていうのはあの偏見になっちゃうんであれですけど、まあでもちょっとね、って思っちゃうけどね。別にあのそれは全部を、ま、ひっくるめて言ってるわけじゃないですけどね、当然でもすごいね、で402、14歳の娘に32歳の親か、大人になりきらないまま親になった結果なんだろうなと、まあ、そういうのも出てきちゃうのかな。で403、今来たんですけどまだまだやりますと、いやもう嫌な。で404、ドアノブの素材がスチールならって、で、先にチャッカマンの方が加熱してどうか、どうにかなるかガス欠になると思うねと、絞っと擬音があったからトーチランプでも持ってきたのかと思ったと。チャッカマンじゃさすがに赤熱までは持ってけねえよなと思います。で405、言葉は生き物ですからねと、まあ変わってきますよね、こう意味合いが。で406、本当はヒョウの毛が生え変わるとすごく綺麗になることから来てるらしいよと、おっちゃんの例え分かりやすいなと。自分なんて例えたかもう覚えてないんだけど。で、でまたまた一応書いておくと、赤熱は灼熱でも OK ですよ、変換では灼熱の方が先に出てくるけどと。自分赤熱って言っちゃうんですけどね。で、408、チャッカマンターボでも無理と。わかんねえ、チャッカマンターボって何、もうバーナーみたいなものブオーって出んのかな、なんか。でも相当だよ、赤熱するぐらいドアノブが色がさ真っ赤になっちゃうぐらいだぜ、すごいよ。どんだけ温めてんだって。そりゃ反対側でもこうドアノブ触ろうと思ったらあちってなるよね。てかあちっていうレベルじゃないけど、マジで下手すると本当指やっちゃうけどね、相当ひどい火傷になるけどね、それだけでも結構熱伝えますからね。それでも開けたっていうのがすごいと思うけど、反対側だって何百度になってんだよって話でしょ。だってもうしかもそこまで温めたそのバーナーなのかチャッカマンなのか分かんないけど、まあそういう風に見えた、チャッカマンに見えたっていうあれだけど、が目のとこにこう突き刺さるっていうか、まあ触れたんでしょうけど、相当やばいですよね。失明しなくてよかったですよね、本当にねで、409、30代後半だけど未だに胸張って大人ですって言えない私と。自分も言えませんよね。で410、後日談ありましたよと。あれ後日談ってどれぐらいですかああすぐ終わる、すぐ終わる。じゃあこれを読んで終わりにしましょう。じゃあで411、墓参りにはチャッカマンで役に立たないことがある、ターボライターみたいなものがおすすめと。ああなるほどね、しぼーっとね、で412、後日談来たと。で413、まさかのチャッカマンで創作のボロが出るとはと。で、414、よっぽどチャッカマン好きだなと、チャッカマンターボ、で415、おっちゃんの夜はまだまだ終わらないなと、まさかのですけど、チャッカマンにとにかくそういうの詳しくない人からしたらチャッカマンなんじゃないのっていう、なんて表現したらいいか分かんないからチャッカーマンって書いたんじゃないかなと思いますけどね、全員みんながみんなてか自分も多分見ても分かんないからチャッカーマン的なものって言っちゃうだろうし、おそらくそれどころじゃねえって話だよね。で、と416、昔某調理場で専用のバーナーは火力はすごかったな、余談ですがと。まあ調理場とかね、の専用のバーナーとかは多分すごいですよね、ズボーシュボーってね。で417、一応チャッカマンらしきものって言ってるなと、チャッカマンとは言ってないですよね。で418、後日談来た大歓喜。で419、アマゾンで売ってるポケットバーナーだと1300度くらい、出せるようですと。ポ ケットバーナー恐ろしいな。1300度か。1300度は結構なもんよ。で420、触ったら即皮膚が溶けるくらいの温度にするのはガストーチでもあればやれるけど真っ赤にはならないねと。で、421、調理場で使うのは普通の工業用ですからと。バーナーね、とてつもないからね、本当火炎放射器みたいだからね、本当バーナー、もうすごいから、もうなんて言ったらわかんないけどすごいから、はい。で、あったんだなこれな、ネクストで飛べなかったけど、まあいいや。とりあえず教えていただいたので107枚ファックス中その後っていうやつがあったので、それを読んで今日は終わりにしたいと思います。384、名前107枚中。なんかもう今更という感じで申し訳ないのですが、覚えてくださっている方にだけ報告したいと思いまして、あれから顔のやけどはなんとか薄くなってきた気がします。どうしても元に戻したいなら手術しかないそうですが、私は特に今困らないので先に姉の方のサポートをしていきたいと思っています。あれもあれからもう2ヶ月以上ですが、お腹の赤ちゃんも何事もなく、現在目立ってきたお腹を見るたびにほっとしたような幸せな感じになっています。私は今姉とその旦那、入籍は来月ですが、とは離れて暮らしていますが、あれ以来一人で眠ることができずに友人と折半で暮らさせてもらってます。相手側との折り合いは姉旦那がつけてくれた弁護士のおかげでどちらもなんとか和解しました。しかしどちらも中っぷりは相変わらずで、コミケに遊びに行くと胸のメールが届くなど、油断ならない状態が続いています。コミケはなぜか受かってしまったので行くことになりましたが、顔に醜い傷があっても笑わないでやってくれると嬉しいです。苦笑。ガードのないコミケは少々怖いものがありますが、ここまでされてしまった以上もうある程度のものまでは怖くなくなるものですね。彼女たちの顔を見ないでいられる間は精神的にも普通です。ちなみに彼女たちの2人とも親やその親戚に守られる形で和解しました。そこには弁護士にも説得されたし、二度と近づかないと約束も親にもらったので、ただメールや BBS への書き込みは普通にしてくるので不安は残ります。ここの皆様にはたくさん気遣っていただいたりアドバイスをもらったのに、ご報告が遅くなって申し訳ありませんでした。まずネットできる環境にするまでが長かったので、どこかのイベントで何かの機会でどなたかとは会うかもしれませんね。こんな優しい人たちには巡り会いたいものです。では、ね、392、名前107枚中386に対してレッスンありがとうございます。そうですね、かなり強くなったと思います。苦笑。また同時にいつくつもりではあるので、自衛策だけはしっかりしたいと思っています。で387に対してレッスン、それが微妙なんです。いただいた約束は親御さんから、二度と貴女と貴女の家族の近辺100メートルに近づかないというものだったので、リアルの話なんですよね。まだ実害はないし、ピンク家中は反省もしているようなので放ったままなのですが、傷の手術代も込みで慰謝料を300いただいたんです。ただ厄介なのはこの弁護士介入がつながってしまった彼女たちが友達同士になってしまったということでしょうか。そこまでこちら側は言えないのですが、395、107枚中、傷のことは姉の子供、多分今のところ女の子だそうですが、生まれてから諸費用を削った上でその余りでやりたいと思ってます。もし生まれた子供に何かあったらその時はいりますから、ご心配重ね重ねありがとうございます。399、107枚中、398に対してレッスン、すみませんでした。気づかずに探してのは本当書き込んでしまいました。気をつけます。そうですね、もう少しいろいろと弁護士さんに相談してみます。以上、107枚ファックス中その後という題名の話でございました。すいません、はい。で、 ジータレスミ422、溶接マニア多いっすねと、うん、マニアまではいかないんじゃない、うん、で423、クリームブリュレが食いたくなったと。なんでだろう、バーナーでこうなんかやるってことで。424、101匹ワンちゃんみたいだなと。101匹ワンちゃんはどっから来たので。425、お姉さんも本人さんも怪我の巧妙じゃんと。怪我の巧妙じゃんって言うけどさで、426、実際金属加工が仕事なんですわと。金属加工屋さんがいた、うん、で427、その跡がないのは無事なんだろうなと。まあでしょうね、特にまあなく、うん、無事に、だから特に報告も来ず、うん、感じなんすかね。で428、 100m かと。とりあえず火炎放射器は届かないなと。まあ火炎放射器で攻撃はしてこないでしょうけど、まあ、100m ってか、この他にもなんかいろいろなんかストーカーなんとか法とかでもあったと思うけど、こう何メートル近づかないってこうさ言うけど、この100メートル分かんないよね、これどうやってやるんだろうこれ、うん、って思うんですけど、100メートルとか500メートルとかいろいろこう多分なんかあるんでしょうけど近づかない、こう視界に入らない距離にいろっていう、系のやつなんでしょうけど、おそらく、うん、これ、ね、よく分かりませんね、どうやってこうやるんでしょうかっていう、いる、その思ってなくても近づいてる場合もなきにしもあらずだし、はい、というわけで、2つ、読ませていただきました。あ、なので今日はこれで終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。結構長かったですね、2時間半以上は、うん、3時間まではいかなかったけど、やりました。というわけで、この辺で終わりにしたいと思います。また多分今年はもうこれで終わりだと思うんですけど、また来年もよろしくお願いいたします。で今回の、話も、配信も、録音アップしていただこうと思いますので、もしよかったら聞いていただけたらと思います。はい、というわけで、今回はこの辺で終わりにしましょう。来年もよろしくお願いします。良いお年をということで、終わりにします。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。じゃあこの辺で、じゃあバイバイ。